ここまで続きました。はい、音でかい。今日はちょっとこれからちょっとね、ツイッターに書いた時間よりも1時間以上遅れてしまったので申し訳ないんですけども、ちょっとニコ生と一応連動してやろうかなと思ってるので、これからニコ生を開始したいと、はい、思います。で、ジタレス読みで458、おっちゃん来た子は今日は時間早いねと時間早いっていうか遅いんですけども、予定してた時刻よりも1時間以上遅れてるんですけども、予定っていうか予告してた時刻よりも遅くなってしまったんですけど、まあダラダラとやってたせいですねそもそもニコ生これできんだかどうか久々すぎてもうわからんっていうとこですね。なんかソフトアップデートとかいろいろなんかしてたんで、で459、ふとネトラジのアイコン見ておじいちゃんののことを思い出したらまさに始まったでござると、あざっす。で460、お茶コントこんばんはです。わい、最初から聞ける以上嬉しいなと。なんか顔文字貼ったんでしょうけど、化けてますねで461、イサムさんこんばんはと、晩はです。今日は朝までやるのと、朝まではやらないですけども、てかどれぐらいやるんだかは相変わらず分かりませんが、で462、おっちゃん晩はと、おっちゃんじゃないですけど晩はです。久しぶりにタイミングがあったと、はい、タイミングがあったということで、あざす。で463、おっちゃコント、あ、こまです。1時間遅れたってことは10時間の延長放送ですかと10時間も、まあ、やらないんですけども、はい、というわけで、ですね、久々すぎてニコ生何も変わってなければいいんですけど、これでいいのかな とりあえずですね、まあ、特に、何しようかにしようっていうのはないんですけども、一応これで、あれこれ、そうだよな、テスト時間残り、ちょっと下りますが、やりますけども、あ、いけね、これでいいのかな、あら、ちょっと待って、もうわからんて、久々すぎて多分ミスったな、もう一回やろうまだニコ生配信、しておりません。これからやります。ですね、本番開始してから押してたんだっけな、どっちが先だか忘れたな。開始、本番開始しての押してのだっけな、どっちが先か忘れてしまった。配信開始で乗るのかな、画像乗ったら音が乗るっていうのは覚えてんだけど、画像乗ってねえんだよな やっちゃおっかな。時間が経って乗るんだっけな。まあいいや、本番開始しちゃえ。もう音乗ってない可能性がニコ生の方はありますけど、まあぶっちゃけ今はネトラジしかやってないから、ネトラジで聞いてる方だけなので、まあいいかなっていうのがあるっちゃあるんですけどね。え、はい、本番開始を押しの押しので、本番中ということですが、画像が出てないところを考える。ちょっと待って、何、リスナー数9って書いてあるの、何これ。ちょっとよくわかんないんだけど、これ音まだ多分乗ってないと思うんですよね。乗ってないのにこれいきなり9人とか表示されるのは何なんですかね。本番始まって、しかも開始して十数秒で。何も別に予告はしてなかったんですけども、これで載ってんのかな。で、画像が出ないんだよね。画像が出ねえんだよな。なんか人数がすげえ何にも別に言ってないのになんか増えてんだけど。で、画像が乗らない、画像が乗らないことから、音乗ってないと思うんですけども。このソフトで配信開始ってやったら、てか何回か繰り返さないとダメかな。なんか前もそうなんですけど、なんかね、何回かこう配信開始と停止、こう、まあ変な話、まあ、再起動するみたいな感じで、繰り返さないとなんか乗らないんですよね。で、それで画像が乗ると、音も乗ってる証拠だっていう感じで。もう2分経ってんですけども、一応音声のところはなんか音量メーターみたいなのが動いてはいるんですけども、多分画像載ってないからこれ、載ってないと思いますね。でね、よくわからないのがライブエンコーダーってやつを使ってるんですけども、これ公式のソフトだったと思うんですけど、それで、一応配信開始っていう形で、やってはいるんですけども、乗らないのね、これ。で、なんだこれ、画像乗らないな、画像乗らないイコール、配信が乗らないってことなんですけども、こんだけしても乗らないっていうのはどういうことなのかね。でもこれだけ乗らないとダメだな。なんかで一回試しとけばよかったかな。でも別に、まあ、何度かこう、なんていうのかな、格闘しつつも、最終的には、まあ、1、2分経ったら、乗ったとか、繰り返してたら乗ったみたいのは、あったけど、今まだ乗らんね。乗らないね。 ちょっと申し訳ないので、まあ、ニコ生だけって方ももちろんいると思うんですけど、これで気づいて、もし聞いてくれた方が一人でもいたらね、ということで、これで通じんのかな。ネトラジ音声って貼ったらこれ出るかっていうか、あ、出た出た、声が届いてないから、なんだけど画像が出ないんだよね。っていうかこれ困ったね。なんつうの、放送者コメントっていうのが打てんすけど、打てんすけどって、それは知っとるわって話だけど、放送者コメントってさ、こちらで喋ってますって書いて貼るじゃないですか。でこちらで喋ってますって言っちゃうと、それが上書きされちゃうからせっかくアドレス貼ったのにその上から行っちゃうからダメなんだよね。ダメだね。何度か繰り返すか、繰り返すかっていうか繰り返してんだけど、一回も乗らないんだけど、そう、自分がニコ生をやらない理由はこの辺ののもあるかもしれない。30分っていうのが一番大きいんだけど、やらない理由としては短すぎて。でな、これね、なんかもっといいソフトとかあんのかな、簡単なやつ。でもこれも相当簡単だからね。もう以前設定したやつでただ配信開始って押してるだけだからね。そしたら以前のあれでもそうだったけど、乗ってるからで、ちなみに、よくわからないんですけど、まだ乗らないんですけどもまだ乗らないんですが、相変わらず、もしかしたら真っ黒なまま、このど素人丸出しのですね、配信30分このニコ生乗らずずっと格闘し続けるっていう、この無駄時間ね1時間遅れて開始したのにさらにこのできないっていう、もういいかなっていう気がしてきた乗らないね。これどうしたらいいのかな乗らないんだけど、画像が乗らないイコールつまり通信できてないということだと思うんですけども、一応そのなんか最新版にアップデートしますっつって、一番初めにソフトのアップデートが入りはしたんで、そのツールのそのバージョン自体は入ってるんですけども、あ、そうだ、あ、でも違うよな、あ、ちょっと待って、あ、違うよな、俺どれか一つ手順間違えたかもしんないな。この辺が全然もうやってねえから、あ、ちょっと待てよ、設定初期化ではなかったんだけど、これあれだっけ、外部ツール配信っていうのをしないといけないんだっけ。ちょっと待てよ、 あれ簡単配信っていうのと外部ツール配信っていうので、あ、もしやあれ違うか、違う、外部ツール配信設定だっけ。てかもう10分経ってんだけど何もあのなんていうの、特に、これといったあスタートをせずね、やばい。なんか確か普通に配信開始をして押したらできんじゃんって思ってたけど、ていうかやばいな、ニコ生の方増えてってってるのがすごい申し訳ないんですけども、そっちの方にどんどん人が行っちゃうのがすごいあわあわするんですが、ずっと真っ暗で申し訳ないですね、すいませんね、あれこれで乗ってなんでこんな増えてんの、真っ暗 なのに増えてるのはどういうことなのこれ。増えてもしょうがないんだけどな、真っ暗なんだけど、まあ、ネトラジと併用してればあまだまだまだましまだましだと思うんですけども、そうじゃない方はなんだこれやと、真っ暗なまんまじゃんっていうことだと思うんですけども、これ外部ツール配信設定でもこんなところ俺記憶ねえけどな、だっていつも通りの設定してる画像しか出てねえけどな、だってものすごい簡単なソフトだからできてないで言うのもあれだけど、だから特にあんま触った気しねえんだけどな、普通に配信開始をしてただけだったと思うんだけど、そしたら画像乗って、その時に音も乗ってるみたいな、あとこれわかんねえな、やばいやばい、なんかどんどん増えてんの、真っ暗なのに増えてんの、これどうすんのこれ、ニコ生真っ黒なのにどんどん増えてる、ニコ生見えませんって書いたんですけど、これなぜか見えないじゃなくて、見えないのは自分もわかってるんですけど乗らんね、そう、乗らんな、だんだんいつもの自分のあえて面倒くさくなってきたんですけどなんで配信開始して配信乗らないんだろうっていう、ああめんどくさくなってきたな、こんだけ配信開始とあれを押してんのにもかかわらず乗らないっていうのはもう15分経とうとしてるんですけども、乗らんね、どうしよっかな、乗らねえな、だって配信開始を押してんだよ、 無音暗黒で増える視聴者数、言えてない、視聴者数の方が怖いよ。ダメだ、乗らん。だって、音量ゲージが動いてんのに。何これ。マジやべえじゃん。映像音声が止まった際に押してくださいって書いてあるんですけど、止まってるんじゃなくて、もうスタートすらしてねえんだけど、これも。マジかよ。簡単ツールですら、配信方法を外部ツールと簡単配信ってあって、確かね、当時外部ツール配信っていうので、その公式配信ツールでやってたと思うから、やってるんですけど、ダメだね。であとね、ちょっと嫌な気がするのは、ソフトをこの配信開始と配信停止をこう繰り返してるって言ってるじゃないですか。ぶっちゃけちょっと違くて、配信開始から停止にすると何とか毎回エラーを吐くっていう、なんかそれがなんか嫌な気がするんですけども、毎回停止するたびエラーを吐くってことは何かしらのこの法則性があるんだと思うんですけど、その時点でもう嫌な気はしてるんですけど、でも確か前一回最後に配信した時もそんな感じにぶっちゃけなってたんですよね。喋りはしなかったですけど、そうなってるとは。だからなんかもうちょっと変な感じにはなってると思うんですけどね。でも外部ツール配信設定っていうので、あの URL とそのストリームでうんぬんかんぬんって書いてあるんですけど、この URL をどこかに貼るっていうことは確かしないですよね。だからおかしいな。何もいじってないからやばい。久々のやってるけど、やってるっていうかやってないんだけど、まだ、始まらないねこれ。でもこれよくわかんないのは、これ音乗らないじゃないですか。音乗らないのに、そうか、生放送って普通にやってて音とか乗ってない、だからつまりそれをお届けすることはできてないんだけど、そうそうそう、やってるかっこやってないですよね。放送者コメントは乗るっていう、だからこれ真っ黒なのに、そのただ画像と音が載せられないだけで、あ、やべえ、今マイク触っちゃった、すいません。これなんでだろうな。もう一回やり直してなんか変わるかな。だってあとやることないんだけど。放送が止まってると感じたら、あーって書いてあるけども、まあいいや、ちょっと繰り返すか。でももう何回繰り返したか覚えてないからな。もう相当繰り返してんだけど、音声はネトラジでっていう風になってるよ。困ったもんだよ。だってな、設定ねえからな、ライブエンコーダーって。正直ほとんど、設定ない中でこう乗らないっていうのはなんでなのこれ。ぶっちゃけだってこんなのさ、ソフト起動して配信開始押しは乗ってたと思うんだけどな。 乗らないね。結構繰り返してるよ俺。でちょっとラグがあるのは知ってんだけど、押してからすぐに乗らないっていうのは自分も知ってるんですけど、でもそのすぐに乗らないっていうのはたかがその十数秒とかのレベルで、ソフト乗らんね。ソフト配信開始をしても、ニコ生やめよっかこれじゃあ配信できねえわ、進まねえよこれ、進まねえダメだこれ、乗らねえわ、マジ乗らねえ。そんな難しい、これ変な話、小学生でもできんだろうって思うんだけど、ただこんなの起動して配信するだけだから、困ったな、困ったな、進まんな。なんか数が増えてるんだけどさ、真っ暗で、真っ暗で音すら乗ってないんでしょ。なんでこんな人数増えてんの。あ、増えてんじゃねえんだこれ、あれだ、累計だから、ちょっと一回ね終了しますね、ごめんなさいね、すいません、先に一回切りますって打ってから切ればよかった、ちょっと失敗、突発で切っちゃいました、申し訳ない。もう一回やる。もう一回やってみる。ちょっとね、多分ね、俺ニコ生やったのこれいつぶりだっけな。相当前なんですけど、前なんですが、だからね。もう覚えてないんですよ、正直。あんまり言い訳になりませんけどね、こんだけ簡単なんだから。なので何が原因なのかが自分もそのよく分かっておりませんで、多分すごいなんだろう、シンプルなことだと思うんですけど、たかがこれやってねえから乗らねえんだよぐらいのことだと思うんですけど、ちょっともう一回やってみる。これで乗らなかったらニコ生やめようかな。ちょっともう、ニコ生をやろうとしたのは、ニコ生も一緒にこう流そうとしたのは、まあ、配信が10年目ということで、一応ニコ生ずっとやってないから、まあそういう時にしかやらないんですけど、逆に言えばそういう時にしかやらないんで、そういう時にやっとかないとトーンとやらないんで、やろうかなと思ったんですけども、ということでですね、ニコ生をこう今回はやろうとして、頑張っているんですけども、頑張ってというほど別に何かやってるわけじゃないんですが、乗らないねっていうところであたふたやっとりますけども、ダメっぽいな。今年の1月15日ニコ生っていうことはもう本当に、年始と年末、まだ末までいかないけど、でももうあと1ヶ月ぐらいで今年も終わりますんでね、年に2回しかやらないとかそんなレベルだったらもうやらない方がいいのかな。ニコニココミュニティがそうやってあるんですけど、全然なんだろう、まああってもないようなものみたいな感じになっちゃってるから、ちょっとやらないと。あ、2013年9月にもやってんだ。あ、で2013、あ、そうか、2013年の9月ね、14年じゃないよね。そうだよね、やった記憶もないしね、でもこれ画像今テスト状態ってやつなんだけど、これでも乗らんのよね。 ダメなんかな。公式ツール使って乗らないってことはもうなんか俺おかしいんだろうな。そのパソコンの方なのかなんかわかんないけど、もう一回やってみっか。放送開始して、でも簡単配信っていうのじゃなくて外部ツール配信だったと思うんだけどな。もう一回始めました。で、こいつで乗らなかったら、あ、多分同じことの繰り返しじゃないかと思うんですけども、そしたらやめよう。いくらなんでもグダグダすぎる。もうすでにグダってんだけども、始まらないから、ニコ生やめよう。うん、乗らねえな。うん、乗らない。なんでか知んないけど、なんかミスってんだろうけど、何をミスってんだかわかんないんだよね。うん、乗らない。乗らない。乗らないわ。全然ダメだ。よくわからんね。なんだろう。全然難しくないはずなのに乗らないっていうのは悲しいもんだね。ああ。米用に残しておいてもらってもっていうことで米用に使う、米用に使うっていうのはどうなの。真っ黒音声なし、米用で真っ黒音声なしは、外部ツール配信設定のこの URL の意味っていうのが自分わかんないんですけど、これ何のためにあんの、この URL って。乗らねえ。ダメだわ。あかん。乗らない。何をミスってんだかがわからない。ああ、それは FME とか他の配信ツール用なんだ。なるほど。じゃあこんなのすら使わなくていい、この公式ツールが、公式ツールでやってんだから乗れよって話だよな。これ簡単配信ってやつ、あれでも俺簡単配信って方にしたっけな。自分外部ツール配信でやってたような気すんだけどな。あー、なんかね、俺もしかしたらどっかでミスったかもしんないな。簡単配信を最初にスタートさせて何か俺許可した気がするんだけど、俺それをなんかミスったかもしんないな。許可すんだかしねえんだかっていうので、あれ許可すんだっけ。なんかその辺やっちゃったかもしんないよ。その辺やっちゃったんじゃねえの俺。また番組終了していいですか。一旦これブラウザ落とそうかな。あー、ちょっとなんだろう、多分ね、その一点のミスでこう配信できてるできてないっていうとこだと思うんだけど、おそらくそういうことだと思うんですよ。 たかがそんなレベルでこんだけ迷ってるっていうか、あーだけだと思うんだけど。だってね、あとはだってさ、何にもいじってないもん。すいませんね、掲示板の URL とか、ネトラジの配信 URL とか貼っていただいている方、非常に助かります。申し訳ないです、皆さんのおかげで、ここまで続けられて、でさらに10年経ってもですね、こんなことやってるわけで、多分自分一人でやってたらこんなに続けられなかったと思うんですけども、皆さんのおかげで続けられてるわけで、で、乗らないっていうやっぱり乗らないね、これダメだね、乗らないのでブラウザー落としてもう一回、でもそしたらまた許可するしねえの話で来るんだっけ、あかんね、ダメだね、ああ乗らないね、うん、乗らないあー乗らない、簡単配信ってやつで乗るか今度、あちょっと待って、簡単配信の方だったっけな、乗ってよ、さすがに乗らねえのかこれでも、あーもうさすがにわかんねえわ、あー乗らねえな、うんとね、アンケートとかはね、多分できる、初見ですがこれ何の放送ですかって書いてあって、暗黒状態でこんだけコメントとこうなんだろう、なんつうの、視聴者数っていうのかな、があるから、これ何これっていうあれだと思うんですけど、やめる、ちょっと待って、これ何の放送ですかって言って、俺が喋ってても自分が喋ってても載ってないから、あこれよくわかんねえ、何これ暗黒にみんな暗黒状態なのにコメントがそれなりについてるの、これ何が起きてんのこれって、ほら俺と自分がそのなんつうの見えてないのか聞こえてないのだけなのかっていう、多分ねこれアンケート載るんじゃないかな、あアンケート載ったアンケート載った、このままニコ生暗黒で続けるかニコ生やめるかアンケートできるよ、アンケートできる、だってまあそうだよね、放送者コメント打てるし、自分が一応コメント見れてあれなんだから、そりゃアンケートできるよね、そりゃ、だからニコ生続けるか続けないかっていうのは今アンケートちょっと出してみたんですけども、これ何なのこの暗黒状態は、音声ネトラジおしょぼいなこれ、俺10年配信してる人間とは思えないね、これ配信これ1日目の人間だってこれ載せられると思うんだけど、普通しょっぺーなぁんだろうこの無理にこうネトラジの方に持ってかせようとしてるとしか思えない、このそんなつもりはさらさらないんですけども、結果的にそうなっちゃってるこの配信、 やだわこれ。なんでこれニコ生乗んねんだろ本当に。乗らないんだよ。配信10年目だけど、ネトラジで10年目ですからね。ニコ生はまだ13回目だ。で、これ結果もう表示しましょうか、アンケートの。アンケート結果でございますが、ニコ生を暗黒で続けてくれっていう方が、9割になりました。なのでですね、ニコ生を暗黒で続けるっていう方法が9割なので、これ普通もうやめろやって思うと思うんですけども、なぜか知んないけど9割の方がニコ生を暗黒で続けると。でなんでか知んないけど、なんかさっきもこの切る前までのそのあれが人数がね、150かなんか超えてたんですけど、またこの暗黒状態でこんな暗黒アンケートをしてるのにもかかわらず音も乗ってないんですよこれ。また100超えてるっていう。ちょっと待って、100超えてるって今ちょっと表示されたんですけども、ランキングに乗りましたって書いたんですけど、こんなんでランキング乗ったらこれ失礼すぎんだろこれ。おい、無音暗黒放送がランキング乗っちゃダメだろこれ。これ完全にこれ申し訳ないぞ。ダメだよ、そんなのでこれ乗っちゃまずいよ。ランキングに乗るってどういうことなんだこれ。おかしなことだよ。だって無音暗黒放送じゃそれ放送って言わねえからね、言っとくけど。ちょっとね、これはね、今多分ね遊びじゃないかと思うんです、アンケート。どうせねこの無音暗黒ではアホらしいから続けた方がいいんじゃねえかっていうことで、そうやってアンケートをしたんじゃないかっていうちょっと予測のもと、もう一回ちょっとアンケートをしてみたいと思います。ということで、もう一回ちょっとアンケートをしてみたいと思います。再テストでございます。このまま本当にニコ生暗黒で続けるか、ニコ生切ってネトラジに戻ろうかということで、これ再アンケートでございます。はっきり言ってニコ生しかこう見てない人には、突然暗黒無音状態でアンケートがコロコロ変わって出てくるっていう、こう気持ち悪い放送になってると思うんですけど、それなりになんか知んないけど、こうなんつうの、視聴者数が増えて、そのなんかランキングに乗りましたみたいなのが書いてあったんですけども、どう考えたってですね、真面目に考えたらですね、これもう切れと、こんなんやって乗りゃしねえし下手くそとお前10年やってんのかと。変な話、ネトラジでは自分配信正確に数えてませんけど、多分1000回近くやってるはずなんですよ。1000回、4桁やってるやつが小学生でもできるこのニコ生できないっていう、もうホラーだよね。なんでマジで乗らないんだろう。こういう風に言ってる間にも自分なんだろう、配信開始停止みたいなやつは押してて、真面目な話、これ本当に乗らないかなと思って自分やってるんですけど、ふざけてるわけじゃないんですけども、本当に乗らないんですよね。だからなんで乗らないのかが、本当に分かんないので、 で、なんでか知んないけどこの無音暗黒配信にもかかわらずこのコメントがこう流れてるのは不思議だなぁと、何やってんだろうこれっていう方の方が多いんじゃないですけど、多いんじゃないかと思うんですけど、はい。で、この再アンケートの結果をちょっと見たいと思いますけども音声とかの設定はですねいじっておりません。で、アンケート結果でございますけども、再アンケートしまして、このまま本当にニコ生暗黒で続けるっていうのが9割をさっきよりも増えました。さっきはぶっちゃけですね9割と言っておきながら 89.5% だったんですけども、90.4% ってことでですね、さらに増えましてですねニコ生なのにもかかわらず、暗黒、無音放送ということで、なぜか知りませんけども、管理者権限で、ツールのアイコンをもう一回押して、起動してみてくれということで、これはね完全にサムラゴーチ状態なんですよね。これ、管理者権限で起動しないとダメですよと、管理者権限で起動、うん、管理者権限で起動っていうのをしないとダメと。完全にですねコメント専用ページみたいになっておりまして、なんか知んないけどコメント数がですね、わーっとすごい増えてるわけですね。なんか100ぐらいコメントがついてますけども、本当にすいません、本当にのなぜ乗らないのかが本当に分かりません、暗黒のまんまですね。さっきがもう20何分、経ちまして、今回もまた17分ほども経ってしまってるんですけども、こんだけ言ってもですね乗らないんで、困ったもんなんですけれども。で、管理者権限なんですけども、乗らない。乗らないんだよね、これが。本当に。マジ困るんだけど。マジ乗らねえ。はい、というわけでですね、暗黒配信でございまして、暗黒放送を別に10年やってきたわけじゃないんですけども、あれよあれよという間にですねネトラジでは10年やってきたはずなんですけど、持たないよ、はい、というわけでですね、じゃあコメント用として残しとくということで、そういった意味で、じゃあまあ本当はいいのかよく分かりませんけども、そちらの方で残しといて暗黒の10年目ってことなんですかね、分かりませんけども、本当に乗らないのでですね、でも変な話ここで乗らないと俺いつまで経ってもまたニコ生やろうかなと思っても乗らないってことになるので、それも困ったもんだなって思うんですけど、それも困ったもんなんだよな。乗ってくんないと困るんですけどね。乗らねえなマジな。ニコ生できないってことなのかいっていうことになっちゃうからね。乗った乗ったよ、やっと乗ったぞ画像ってことは音声乗ったなやっと乗ったよ。もう何回繰り返したの、これ変な話同じことの繰り返しをしてただけですよ、言っとくけど、やっと乗った。 もう何回繰り返してたの、放送停止と、あ、配信停止と配信開始を。やっと乗ったやっと乗ったやっと乗った、長え、なんで乗ったか分かんないよ、もう自分も。もう何回繰り返してたんだよ、もう。もうただあれですよ、別にあの特別なことをやったわけじゃなくて、配信停止配信開始っていうのを繰り返して、でさすがに連打してもしょうがないから、なんだ、配信開始してから、まあ、ちょっと何十秒とか、まあ、1分ぐらい経ったら乗らないなっつって配信停止して、また配信開始するみたいなことをやってただけなんですけども、乗ったよ、やっと乗った、よかったよかったけど、なんでこんな乗らなかったの、うん、やっと乗った。はい、どうもすいません、あのずっと暗黒無音放送のままですね、にもかかわらず、まあ、コメントをいただいたりとか、まあ、ずっとネトラジの方では喋ってたんですけども、あ、なんかそれなのになんかコメントランキング乗りましたみたいなことが書いてあって、ランキング乗りましたって無音で暗闇でどうなのっていうのあんだけど、とりあえずありがとうございます。なんかランキング今20位って書いてあった。てかニコ生って何、ランキングこれぐらいでも乗っちゃうのかこれ、すいませんね、本当申し訳ないです、非常にありがたいです。で配信10年目に入ったので、ニコ生やろうかなと思ってこう、ネトラジとニコ生でこう連動で始めたんですけども、結局もう1時間近く、まだ1時間は経ってないけど、約1時間経って、やっとこさこうニコ生乗るっていう、ただそれだけのために1時間ほどかけるっていう、非常に無駄な配信をしてしまいました、すいませんでした。で、あ、そういうこと、コメントがわーっこれランキングっていうのはこれコメント数のことなの、よくわかんないけど、まあいいや、とりあえずですね、やっと乗ったということで、でやっと乗ったんですけども、残りがもう8分切りましてですね、切っちゃいましたので、うん、ここでそのなんかやろうと思ってもですね、なんかやろうってなんか読むんですけども、時間が足りないんですね、だからこの8分はこれぶっちゃけ一旦もう切りたいぐらいなんですけど、切ってもう一回30分にリセットしたいぐらいなんですけども、そうじゃないと自分読めないので、鼻ほじろうぜって書いてあるんですけど、鼻ほじっててもこう7分も鼻ほじっとかないといけないから大変なんで、雑談しとこうと、雑談っていうかさっきからずっとこう乗らねえ乗らねえで雑談をしてたんですけども、そうなんだよ。で怖いのがまたこうやるじゃないですか、で配信ニコ生別枠でこうまた開始しましたって言って乗らねえよってなるともう無限地獄ですよ、ってことになるので、それまずいよね、そういうわけにはいきたくないんですけども、まあすんなり、乗ってくれることを祈りつつやりたいと思うんですけども、で何やんのって話ですけど、特にそのこれといった特別なことをやろうっていうわけではなくて、ただそのニコ生と連動してやろうっていう、だけでジータ、その自分のその掲示板の方のスレの方に、リクエストのこうレスがあるんですけども、そのリクのを読もうと、思っておりまして、 まあ、ちょこちょここう陸が来てそれを自分読んでるんですけども、ジータのレスのですね456番さんが1,2,3,4,5,6,7 話かな、陸を張ってるので、それを読もうかなと。では別にいつも通りの配信で特別あのなんかやるわけじゃないです。でもう終了5分前なんですけども、はい、というわけで、まあ本当に、ニコ生と言いつつもですね、ただネトラジの配信をこっちでも流してるという状態でにはなるんですけども、まあ、ニコ生の方の方しか、なんていうのかな、ニコ動の方にしか、まあ、ネトラジ聞いてませんという方もいらっしゃると思うので、まあ、そういった方たちのもし今タイミングがあれば、聞いてくださるのかなということもあって、ちょっとそっちの方でも、やろうかなということで連動をちょっとやってみようかなと思ったんですけども、こんな感じっていう、結局1時間まともに配信スタートできず、だらだら変なアンケートもしたりとかですね、暗黒のまんまでいいっていう人たちが9割もいるみたいな、そういうことをやってたんですけども、で、残り4分この辺のこうなんていうのかな、やっぱりニコ生自分合わないなと何度も言うんですけど、言ってんですけど、この30分とか震度 6? どこで揺れたんですかね、自分関東ですけども神奈川ですけども特に揺れてないと思うんですが、震度6だったらさすがに気づくと思うんで、あ、今揺れてますね。今若干揺れてる。うん、若干揺れてますね。揺れてることが分かるレベルでは揺れてるけど、でも、非常に、小さいですね。はい。長野の方、震源、震度6。結構大きいですね。なんか、なんだろう、すごいゆっくり大きく揺れてるみたいな感じだったですけど、でもそれでも、そんなに揺れてはなかったですけど、まあ、長野の方だということで、大丈夫ですかね。東京で震度3、そんな揺れてた？そんな揺れてたかな？全然そこまでは来なかったけどな、自分のとこは。そうか、長野北部震源とか書いてありますけど、はい、長野の方は大丈夫ですかね、そこら辺 の, その周辺の方たちは。生ならではっちゃならではですけど、まあそうね、計測値で変わるんで、まあいろいろありますんでね、で陸がまた来てるので、とにかく配信残り1分ですんで、これを一旦、ここはまあ一旦終了6弱、震度6弱とか書いてありますね、長野県北部地震速報。でもぶっちゃけ地震あれだったらスマホとかでもビービカビービカ言いますからね、関東の方はそんなにあれだったからならなかったんだろうけど、はい、じゃあ残り1分切りましたんで、再度開始して、そこで、スタートをしたいと思います。別に普通に読むだけなんですけども、 もしよかったら聞いていただけたらと思います。すいませんでしたね、本当に暗黒無音配信で、はい、アンケートしようって書いたんですけど、アンケートを特にするネタが特に思いつかないんですが、ということで残り10秒、すいません。じゃあ再度を取りますんで、よろしくお願いします。はい、ではこの辺で一旦切ります。で番組終了で再度をちょっと取りますんで、長かったな、しかしな、乗るまで何回やってんだよ、本当にまた乗らなかったらめんどくさいな。乗ってほしいんだけど乗らなかったらまた時間かかっちゃうね。そうするとこの13分じゃねえ、あの30分を、こうまた食ってくじゃないですか、それだけで。だからそうするとまたその読むに読めないんだよね。何分かかるか分かんないのでね、あの話別に先に読んでこう確認してるわけじゃないので、だ困っちゃうんだよな。とりあえずまた開始してでですね、本番開始をするでしょ。本番開始をして、でまたあのツールをやんなきゃいけないんだけど、ちょっとニコ生、ちょっとツイッターで打ちつつ、ちょっと待ってくださいね、まだあの配信開始をしてないので出てませんが、これで乗ってくれないと困るんだけど、これで乗ってくれないと困るんだがこれで乗らないとまたそれで時間を食うんで、この30分をなんとかできればニコ生をもうやろうかなと思うんだけどね30分短いんだよね。でちょっと待って、乗るかどうかなんですけど、乗らねえかな。とりあえず配信開始はそのソフトの方のやつは押したんですけども、あんまりね連打してもとは思うんですけど、乗るときに若干のまあラグはあるんでしょうから、押して即こうパッと乗ってくれなかったんで今までも。でも前にさっきも話したみたいに、そんなにそのなんていうのかなあのいくらラグあるっつっても、あの十数秒とか数十秒レベルなんですけどね。乗らないんだよね、またこれが。ほんま？これでもうさ27分とか出るとさマジでって思うんだけど、もう一回ちょっとあの配信停止配信開始を押しますけども、乗らねえのやめてほしいんだよな、ほんと開始できねえからね。これなんで乗んねえのかな。はい、アイザンスって言っときながらもうニコ生乗らないからさ、乗らないな。 乗らないな。乗らないよ。勘弁してくれよ。乗らねえな。ちょっと自分また連打っていうか配信停止開始をこう押さなきゃいけないのか。乗らない。乗らないよ。おい、やめてくれよ。乗らないな。ちっしょ、乗らねえよ。1,2 回こう繰り返して乗ってくれんだったらまだいいんだけどさ、さっきみたいにさ、もう何十回も繰り返すのやめてほしいんだけど。また乗らねえのかよ。乗らないな。なんだと。おい、乗らないぞ。乗らないよ。もうやだよ、これ。こんなこと繰り返してたらすごいテンポ悪いよ。30分ごとにこんなこと繰り返してたら。しかも乗らねえから、もう5分経とうとしてるし、そうするとまた、できる時間が。あ、乗った乗った。乗ったよ。もう多分、5、6回繰り返したよ。5、6回繰り返してやっと今回乗ったけど、さっき20回以上繰り返してたと思うから、やっと乗った。はい。乗った乗った。よし。早めにやろう。これなんでかわかんないんだよな。わかんないけど、もういいよ。とりあえず乗ったから。結果として乗ったがいいや。で、やるのはですね、陸があったのが、もう私を探さないでって書いてある題名のやつが、からやりたいと思います。ですね、特選怖い話さんのところにある載っている話でございます。じゃあ行きましょうか。早速もうダラダラやってるとですね、どんどん時間を食ってしまうのでやりましょう。まあ相変わらずですね、初見一発なので、ひどいものになると思うんですけども、すいません、よろしくお願いします。もう私を探さないでっていう題名の話です。行きましょう。4年前、20歳の私、仮に陽子としますが、会社勤めしていた頃の話です。会社の外壁の修復作業をしに来ていた一人の男性、仮に小野としますと私は知り合いました。その人は私よりも17歳も年上だったのですが、見た目が若く見えたため、最初は27、8歳くらいかなと思っていました。小野と話すようになったきっかけは、私の先輩が小野の友人、その人も修復作業員に一目惚れし仲良くなり、そこで小野が大層私を気に入っているらしいという話になり、何回か飲みに誘われたのです。私は小野のことをタイプ云々以前に年上すぎたので全く恋愛対象外だったのですが、先輩に、陽子が来ないからいつも小野が機嫌悪くて飲み会の場の空気が悪くなる、 嫌かもしれないけど頼むから少しでもいいから来てくれと言われ断れなくなってしまい、最初はいろんな口実を作って断ってました。一回だけならいいかと思い飲み会に参加したのです。話してみると小野は優しく、周りの人たちからも信頼されているようで気さくな男でした。最初は皆でたわいのない話で盛り上がっていたのですが、お酒が進むにつれて来るは来るは小野からの集中攻撃。陽子ちゃんは彼氏いないの？陽子ちゃんはいつもどこで遊んでるの？陽子ちゃんはお酒何が好き？陽子ちゃん今まで何人と付き合ったの？陽子ちゃん陽子ちゃん陽子ちゃん陽子ちゃん。私はいい加減うんざりで、ああはあそうですねとやる気なく答え、飲みに逃げてました。しばらくして先輩が酔いつぶれて眠ってしまったので、私はチャンスと思い先輩を解放すると言い飲み会を後にしました。その日は特に何もなかったのですが、次の日仕事が休みで家でくつろいでいると携帯にメールが届いたのです。小野です。昨日は〇〇ちゃん、先輩の名前、大丈夫だった？かなり飲んでたみたいだけど。私は一瞬訳が分かりませんでした。だって昨日私は小野とメアドを交換した覚えなどこれっぽっちもなかったのです。いくら飲んでいたと言っても私はかなりお酒に強い方なので絶対に忘れません。私が小野になぜメアドを知っているのかと問いただしたところ、小野はこう言いました。いやーごめんごめん、昨日陽子ちゃんがトイレに行っている間に周りのみんなが今のうちにメアドゲットしてしまえって林立てちゃってさ、俺もその場のノリでやっちゃったんだ。そうです。小野は私がいない間に勝手に私の携帯から自分の携帯へメールし、なんと電話までかけているのです。なんでそんなことするんだと最初は半ば切れ気味に抗議しましたが、小野は何度も何度も謝り、ただのメル友でいいからと言うのです。あまりにも何度も謝るのでただのメル友ならと思い、その時は許してしまいました。その後は心配していたほど頻繁にメールも来なく安心していたのですが、ある日突然、仕事が終わったら話したいことがあるので会いたいとメールが来たのです。この頃はもう修復作業も終わっていたので小野と会うこともありませんでした。何だろうと思い会社を出たところで待っていると小野がすぐにやってきました。しかしその姿を見て私は愕然としました。なんと小野は真っ白いスーツに身を包み、結婚式で花嫁さんが持っているような小さなブーケを持っていたのです。私があっけに取られていると小野は手に持ったブーケを私に差し出し、結婚を前提に付き合ってほしいというのです。あの時の飲み会から一回も会ってまともに話すらしていないのに何を言っているんだこの男はと呆れていたのですが、さすがに会社の前だし誰かに見られるのも嫌だったので丁重にお断りして、私は小野をその場に残し走って帰りました。しかしその日の夜からです、小野の様子がおかしくなってきました。さっきはごめん、急でびっくりしたんだよね。俺は全然怒ってないよ、メールちょうだい。陽子ちゃんなんで返事くれないのかな。俺さ結構気短いんだけど、さっきの返事くれないの？いつまで伸ばすつもりなの？ごめん、もうしつこくメール送りません。お願い、電話だけでも出て。陽子ちゃんごめん、陽子ちゃんごめんね。こんな内容のメールが朝まで何十通と届くのです。中にはいつの間に撮ったのか飲み会の時に私を隠し撮りした写真まで添付してありました。私はもうなんだか怒りを通り越して怖くなって、本当は強く言ってやりたかったのですが、小野は私の会社を知っていたので下手に刺激して会社に来られたらまずいと思い言えませんでした。急いで小野のメアドと番号を受信、着信拒否し削除しました。 そして小野から最後に届いたメールにはこう書かれていました。陽子ちゃん、死にたいって思ったことある？俺、陽子ちゃんとなら死んでもいいな。正直ゾッとしました。けれど小野の執念はそれだけでは終わらなかったのです。最後にメールが来てから半月ぐらい経ったある日、家でテレビを見ていた私の携帯に登録していないメアドからメールが届きました。今丸々町のコンビニにいるんだけど、陽子ちゃんちってこの辺だよね。今日仕事休みでしょ、どっか遊びに行こうよ。小野からのメールでした。小野は私の家から数百メートルと離れていないところまで来ていたのです。一体どうして、どうやって調べたのでしょう。私は驚きと恐怖でしばらく固まっていました。とにかく携帯を握りしめて急いでメアドも変え、家から一歩も出ずにこの家がどうか見つかりませんようにと祈ってました。今思えば友達に来てもらうとか親に電話するとかいろいろ対策はあったんですが、情けないことにそんなことも恐怖でわからなくなっていたのです。幸い小野は私の家までは来なかったのですが、最後に最大の恐怖が私を待っていました。メアドも変えたおかげか、それから一切音信もなくなったので、私はいつしか小野のことも忘れかけてました。たまに思い出しては先輩と、本当にあいつヤバすぎ、陽子も災難だったね、あんなやつだとは思わなかったと話のネタにするぐらいでした。先輩は私と小野を引き合わせたことを本当に申し訳ないと言ってくれました。そんなある日、先輩と一緒に休憩していた時のことです。先輩が携帯を見て急に曇った表情になったのです。どうしたんですか先輩。今日朝からずっと知らない番号から無言電話かかってきてるんだよね。着信拒否にしてもまた別の番号でかかってくるし、何なんだろうこれ。そういうのをビシッと言った方がいいですよ。私変わりましょうか。ごめんね。私は先輩の携帯の通話ボタンを押し電話に出ました。案の定電話の相手はずっと無言です。私、もしもし、もしもし。私は頭に来てその相手を怒鳴りつけました。てめえさっきからしつけんだよ、名乗れやこら。やっと出てくれたね陽子ちゃん、元気。しわがれた小野の声でした。思わず私は先輩の携帯を投げてしまい、体の震えが止まらなくなりました。その後はもう先輩と二人で半泣きになりながら、その日のうちに一緒に携帯を変え、先輩は小野の友人に、小野にもうこれ以上私に関わらないように説得してもらいました。それからというもの、小野からの音信はピタリとなくなり、私も怯えずに済んだのですが、元からあまり男性と関わるのが好きではなかった私はさらに輪をかけて男性不信になり、ストレスで大量に髪の毛も抜けてしまいました。つながりは携帯電話だけなのに、あんなにも人というのは誰かを追い込むことができるんです。本当に怖かったです。以上、もう私を探さないでっていう題名の話でございました。はい。まあ、リアル怖い話の方どうですね。で、普段はレス読みをするんですけども、なかなか、ちょっとニコ生の方のコメントもありつつということで、ちょっと難しいんですけども、 とどっちを読むのかとかどれを読むのかっていうのもあるんで目は通してるんですけども、こうまたしかもそれを読んでるとですね、また時間を食ってしまってニコ生またできなくなっちゃうんで、できなくなっちゃうというか変な時間になっちゃうから、ね、次行きましょうか。次この辺バタバタするっていうか、あー長えな次のやつ、これ12分じゃ無理だろう。次花束ってやつなんですけど、これ11分じゃ無理だな。そうするとこの辺の時間配分がまた難しいねこれね。7話あるうちの時間的に10分ぐらいでいけそうなやつを読まないといけないんだが、これいけるか、これはいけるな、これ短いなじゃあこれいきましょう。RPG っていう題名のやつをいきたいと思います。いきましょうサガ2は思い出のゲームソフトなんだ。今でもよく思い出しては切なくなってます。俺さ、生まれた時からひどい小児喘息だったのよ。夜中に母ちゃんを起こして病院連れてってもらうなんてしょっちゅうだったし、小学校上がってさらに病状が悪くなって、もちろん体育なんか出れないし、みんなと外で遊ぶことすらできなかった。で小5になってからほぼ毎日病院行って吸入するくらいまで悪化しちゃって、そのまま3週間入院することになって、でね、その時4人部屋の病室だったんだけど、2人はおばあちゃんとおじさんで、もう1人は俺と同い年くらいの女の子だった。俺昔からすげえ人見知りが激しい上にものすごい照れ屋で、なかなかその同室の人たちと仲良くなれないで、一人で勉強しているかゲームボーイやってるかだったのよ。その時家から持ってきたゲームソフトがサガ2で、もう一回クリアしたやつだったんだけど、暇だしもう一回やるかなって毎日やってたわけさ。で入院して1週間経った頃、俺がゲームボーイやってる時はなんかその同室の女の子がじーっとこっち見てることに気づいたんよ。俺が彼女の方を見ると慌てて目そらすんだけどね、もしかしてやってみたいのかなと思って、よかったらこれ貸そうかって聞いたのよ。そしたら目輝かせて、いいのって言うもんだから、もう飽きたからなとか照れ隠しして貸してあげたけどさ。でも案の定操作がわからないらしく、画面とずっとにらめっこしてるもんだから、俺が操作教えながら一緒にゲーム進めることにしたんよ。パーティーは人間男の主人公リョータ、俺の名前で、仲間は人間女サヤカ、彼女の名前、あとはエスパーガールとロボットにそれぞれ同室のばあちゃんとおじさんの名前をつけたっけ。それからどんどんその子と仲良くなって、二人でゲームボーイやるだけじゃなく、いろんな話もするようになった。学校のこと、家族のこと、好きな音楽のこと、近くに迫った夏休みのこと、それからの時間はあっという間だった。すぐに俺が退院する時がやってきた。看護婦や同室のおじさん、ばあちゃんたちが口々におめでとうって言ってくれてる中、彼女だけ泣いてた。それ見て俺も泣きそうになったさ。でもぐっとこらえて、お前退院するまでこれ貸してやるよ、退院したら連絡くれよなって、そのままゲームボーイとサガ2を置いていったのよ。それから何回もお見舞いしに行こうと思った。でもいざ行こうかと思うとなんか照れくさくて行けなかった。連絡がないまま1年半が過ぎて、俺も小学校を卒業することになった。せめて卒業前にもう一度会っておきたいなと思って意を決してお見舞いに行くことにしたんよ。病室に行ったけど 彼女はいなかった。病室入り口の名前欄にもない。もうとっくに退院してたのかなと思って、とりあえずナースセンターで聞いてみた。遠いところに行ったとかうまくはぐらかされたけど、俺も小6だったしそこまでバカじゃない。その場の空気や後ろの看護婦が泣き出したのを見ても明らかだった。俺がショック状態で呆然としている中、その看護婦が、ああそういえばさやかちゃんから涼太くんが来たら渡しといてって言われたものがあるのよと言って俺にそれを渡してくれた。貸してあげたゲームボーイとサガ2だった。俺はそれを受け取って家に帰った。帰るなり飯も食わないで暗い自分の部屋でゲームボーイのスイッチを入れた。懐かしいあのオープニングの音楽、それと一緒に出てくるロード画面、一つは彼女と俺が一緒にプレイしたデータ、あの時からほとんど変わっていない。懐かしさと悲しさで胸がいっぱいになった。もう一つのデータはやたらレベルの低いデータだった。最初から始めてすぐ飽きたんかなと思ってそのデータをロードしてみた。パーティー4人の名前がこうなっていた。看護婦、サンニコ、ロサレル、助けて。以上、RPG っていう題名の話でございました。はい。なんかこれ系でなんか感動話みたいなやつがあったような気がするんですけど、それの怖い版っていう感じなんですかね。はい。というわけで、次やろうかなと思いつつ、5分を切りましてですね、読めるやつがない5分以内で読めるやつがないんだ、このリクされたやつの中で。この辺のこの時間配分が難しいね、これ。うん、これ長えもん全部はい、長い長い、もう読めない読めないね、足らん時間がはい、全部ですね、まあ、長いと言いつつも、まあ、自分がいつも普段読んでる中で別に長いっていうほどではないんですけども、このニコ生に被ってしまうので、読めませんね。今は 今すぐにこう開始してしまうと確実に、絡んでしまうので、読めないということで、レス読みなんですけども、でニコ生の方はコメントがバーッとこう来るんで、どっから読めばいいのかわからんのですね、これ。と言いつつも、なんかそっちの方に皆さん書いてくださってるのか、ネトラジの方は暗黒配信が終わってからはあまりレスがつかないという、まあ、いつも通りっちゃいつも通りなんですけどね。とりあえず、なんかレスに10周年って書いてある方いるんですけども、10周年ではなくてですね、10年目なので9周年に当たる、まだ10年経ってこう完全に10年経ったわけじゃなくて、9年丸々経って、10年目になったので、10周年ではないんですけども、まあ細かい話なんですけど、まあとりあえずそういうことですね。10年目突入だから、来年の今はになればこう10周年ってなるんですけども、まだ始めた当時は学生だったので、だったんですけども、もう今となっちゃうって話ですわ。まあ、当時からまあおっさん声ということで、ずっと言われ続けて、今はもう完全におっさんになってるんですけども、 まあ、それでも否定は し続けてるんですけども、ね、そうだよ、だってなんだ、そう、小学生が大学生になる年数やねって書いてあるんですけど、もうマジで、そんな感じで、その聞き始めた頃はまだその高校生とかだったんだけども、今となっちゃうみたいなことがあったりとかね、だってなんだ、当時聞いてた、だってもうさ、就職したりとか普通にしてるから、人が普通にいらっしゃるからね、当時はまだ中学生とか高校生とかだったんですけど、今ではまあ仕事しながら聞いてますとか、だからもう、まあ、変な話、9年とかそうやって経っちゃうと、まあそうだよなっていう感じはするけどね、ずっと同じようなまあことやっててそう、ほんとね、長いよ、もう地道に、よくここまで自分で続けてきたなと思いつつ、まあ、趣味なんでね、本当に適当にやってるっちゃやってるんですけども、それを聞いてくださってる方たちのおかげで、ここまで続けられました。もう1分切っちゃいましたね、だからまたニコ生つなぎ直しますけども、そしたらまた、次の話をっていうかね、1話で30分はかかんないんだけど、次のが1回で2話読めんのかなみたいな話の長さのやつもあるから、これどうしようかなって思うんだけど、パッと見、どうしようかな、まあいいや、とりあえずやってちょっと状況を見ながら、判断しましょう。というわけで残り15秒、はい、また切ってですね、切ってですねっていうか勝手に切れるんですけど、またやりますんで、よかったら聞いてください、お願いします。でニコ生、終了で、またつなげなきゃいけないんですけど、さてと、この辺のこう、なんていうのかな、テンポがどうしても悪くなっちゃいますよね、ニコ生だとね。まあその延長がこうね、なんか、できるやつが確かあるとか昔言われてたのを今思い出しましたけど、なんかスムーズにこう次につなげられるようなのがあるとかいうのを確か聞いた気がしないでもないけど、もう忘れてましたね。そう、この辺がね、どうしてもね、一旦止まりのとか、その読むにも、そのなんていうの、長さを考えてこうやらなきゃいけないってことで、こうニコ生でこう配信してる人はその辺のこう時間配分ができるっていうのはすげえなと思うんですけども、そこ気にしてるともう読むにも読めないよっていう感じはするんだけどね、なかなか難しい、なんだろう、ずっとその辺やってるとだんだん身についてくるのかもしれないですけど、まあ全然やってないので、もうそこを気にせずこうやってる方が気が楽だしっていうところになっちゃってるんでね、とりあえずまたニコ生配信をこう始めるんですけども、問題なのはですね、問題なのは、こう、さっき、3、4分 ?4 分ぐらいか ?5 分つながりませんでしたけども、またこうつながらない可能性があるんですよね、これ。また暗黒時代がこう、何分か続くかなきゃいいんですけど、すぐポンとつないでくれりゃね、いいんですけども。これが乗る乗らないでまた違うんですけどね、 困ったもんで、とりあえずは であとこうなんだろう、あのアドレスが変わるじゃないですか、こう URL がそのニコ生をこうやるとね、そうするとですね、それをまたあのツイッターに貼ってるんですけども、一応このこうこの貼る作業もこういちいちめんどくさいなってめんどくさがり屋なんで、思いますね、で、また繋がってないので、また繰り返しますけどももうやだよこれ、もうめんどくせえなこれもう乗らねえんだこれ、なんでこう一発で乗ってくんねえのかねこれ。一発で乗んないから、こうニコ生っつうのはこのちゃんとこう、まあいろいろこう番組数が多かったりとかこうあるんでしょうけどね、いろいろね、あ乗った、やったぜよ今回早かったよし、ということで、続きをやりたいと思います。なんかまたランキング乗りましたって出たね、なんかランキング乗りましたって書かれてもまた30分経ったらまた終わっちゃうんですけど、これで、ですね、じゃあ時間がたんまりあるときにですね、やりたい、あ長いやつをですね、やりたいと思います。そうすると長いやつだから、あれ海を見たらあかん日ってこれやったような気がするけど、海を見たらあかん日って俺やってないっけ、今更だけど、あれ海を見たらあかん日ってこれやってなかったかな、ちょっと忘れちゃった。まあいいや、じゃあそれはちょっと置いといて、置いといて、じゃあそれは置いといて、花束っていう題名の話をやりましょう。海を見たらあかん日っていうのはやったと思うんで、それ今日読みません、やめます。多分読んだと思う、すごい自分記憶あるから多分読んだと思う。じゃあ、花束っていう題名です、題名の話、これやったのかな、まあいいや行きましょう高校生時代、陸上部で短距離走をやっていた俺は、夜学校が閉まってからも練習をする熱心なスポーツマンであった。といっても、学校内に残って練習するわけではなく、自宅周辺の道路を走るのである。中でも練習に好都合な場所は、100メートルほどの長さのある橋の歩道であった。住宅地では不可能な100メートルダッシュの練習が思いっきりできたのだ。だがその橋には縁起の悪い問題があった。自殺である。川を渡るために30メートルほどの高さがあるその橋は街灯も少なく、投身自殺者にとっても絶好のポイントだったのである。実際飛び降りポイントらしき橋の中間点には花が添えられていることが多かった。投身自殺者があの世へ向かう速度よりも早く突っ走ることに情熱を注いでいた当時の俺は、そんなことはお構いなしに橋を練習に使っていた。むしろ自殺が起こらないようパトロールしてやるくらいの意気込みであった。ところがある日、奇妙な光景に出くわした。白いワンピースを着た少女が夜の橋の歩道を疾走していたのである。幽霊？でも足あるし、 俺がいぶかしげに遠くから眺めていると少女が走り終わった先に数人の人影が見えた。四角い機材を担いだ者、槍のような棒をかざした者、照明を持った者。ああ、映画か何かの撮影か。学生らしき団体の映画制作現場だった。しかしそいつらの行動が眉唾ものであった。あれ邪魔だよね。でも触ったらやばいって。いいからポイしちゃおう。そんな胸のことを話してたと思う。メンバーの一人が橋の中間点に歩み寄り、何かを拾い上げたかと思うと川へと投げ捨てた。おいおい、あの場所って。辺りが妙な静寂に包まれる。年上のグループに文句をつける勇気もなかった俺は、彼らが立ち去った後、橋の中間点に行ってみた。案の定、昨日まであった花がない。花瓶ごと。なんてことしやがったんだ奴らは。いろいろな意味で愕然とした。翌日俺は日頃からの諸話題的な意味合いも含めて、捨てられた花の代わりに適当な野花でも置いてやろうと考え、橋へ向かった。なんじゃこりゃ。橋に到着した瞬間、思わず声に出した。紫の夕暮れ色に染まった橋の歩道、いつも花が添えられている場所、その場所に大量の花束が添えられていた。いや、山盛りに積み上げられていたと言った方が正しい表現であろう。大型ゴミ袋2杯分くらいの量だった。おまけにどの花束も茶色くカラッカラに枯れ果てていたが、それを束ねている真っ白な包み紙がやけに真新しく、不気味に俺の目に映った。明らかにドライフラワーなどという爽やかな類のものではない。昨夜花が捨てられ憤怒した遺族の異常行為であろうか。何しろ恐ろしくなった俺は、集めてきた野花だけはさっとその場に置き、そそくさとその場を離れた。しばらく歩き、遠目に橋を振り返る。その時異様なものが目につく。人の手。橋の欄干の隙間から橋の歩道に向かって何か白っぽい棒状のものが伸びている。もしあれが人の腕だとしたら、橋の外側にぶら下がって捕まり、歩道に向かって手を伸ばし這い上がろうとしている状態である。自殺未遂の人。いや、あれは人じゃない。直感であった。そう思って身構えつつ、目を凝らした次の瞬間、
ぬう、おう、
と気だるそうな女の声が響き、水にまみれて海藻のようになった長髪がべったんと音を立てて欄干の隙間から歩道にはみ出てきた。頭も上がってきている。顔が見える。目をそらそうとした矢先の一瞬だった。今度は長髪に覆われた青白い人間の頭部のようなものがニュッとはみ出てきて、俺の置いた野花を手につかんでガツガツと口に含み、ずるり手、髪、頭ごと橋の裏側へ引きずられるように一気に引っ込んでいった。欄干の隙間はどうやっても人間の頭部が抜けられない幅である。その隙間を青白い頭部が変形しながらすり抜けていた。次の瞬間、俺は校内最速記録を確実に更新する勢いで自宅まで突っ走った。やべえ、マジ脚力鍛えといて正解だったわ。翌朝、母親からあの橋にはもう行くなと言われた。母ちゃん霊感持ちかと意外に思いつつ理由を聞くと、あの橋の近所の丸々さんがね、昨夜橋の上で何かが燃えてるのを見たんだって。放火魔みたいな頭のおかしい人の仕業かもしれないから、もう一人で行くのやめなさい。その燃えていた何かって。これは昨日見かけた枯れた花束のことを母親に話した。 さすがに化け物のことは言わないでおいた。じゃあその花束が燃えてた？でもそれだと話がおかしくなるんだよね。母親が付近住民の話を整理した限りでは、炎は昨夜数時間にわたって橋の上で燃え続けているのが目撃されていたそうだ。枯れた花がそんなに長時間燃え続けるものだろうか。疑問に思った俺はその日の学校帰りにもう一度橋まで行ってみることにした。さすがに一人では怖くて無理だ。部活仲間を一人巻き添えにして数学用の自転車を二人乗りして現場へ向かった。橋に到着。時間帯は前日来た時とほぼ同じで辺りは薄暗い。おい、あんまそれ以上進むな。運転する友人に呼びかけ、橋の中間点から20メートルほど離れたところで自転車を止めさせる。いきなり接近をするのは危険だ。はいはい、言われなくたって俺こんな自殺スポット来たくねえよ。元来ビビリアの友人である。悪いね。でさ、あそこの辺で何かが燃えてたんだと思う。何か見える？ポイントを指さす俺、薄暗い闇に目を凝らす友人と俺。いつの間にか風が吹き始めた。あの中間点？もろ何か落ちてんじゃん。うわ、キモ、何あの白いの。雑誌くらいの大きさの白い紙だろうか、橋の歩道に沿って何枚も並べて置かれているようだ。不思議である。風に吹かれてはためいているのにその場にとどまって飛ばされない紙の列。思わず歩み寄っていく俺と友人。真っ白な紙？昨日見た花束の包み紙の残骸のようにも見える。紙から数メートルも位置まで近寄ると紙が飛ばされずにいる理由が分かった。紙が釘で打ち付けてあった歩道の地面に。地味に異様な光景。俺と友人愕然。この紙何か書いてね？友人が言う。確かに紙がはためくたびに地面に伏せてある面に何かが書いてあるのが見える。ここまで来たら俺は思い切ってその紙を釘から剥がし取り めくって裏を見た。真っ赤な手形がそこにあった。真っ白な紙の中心部に赤ん坊ほどの小さな手形が赤い色でべったりと生えており、手形の中心部には釘が突き刺さっていた穴がある。何これ。友人もすでに他の何枚かの紙を釘から外して眺めていた。こっちも手形、あと足形と変な絵だよ。同じく小さな真っ赤な手形、そして足形と鳥居だろうか、紅色の単純な線で構成された古代壁画チックな絵であった。その鳥の目の部分に釘穴の跡。と足元の欄干で女の頭部が絶叫していた。欄干の隙間に異様に細長く変形した青白い女の頭部が挟まって大口開けて絶叫していた。濡れた長髪に覆われ口以外は見えない。歯が異様に白かった。胴体が欄干の外側にだらりとぶら下がっている。うわーと俺たちも絶叫。女の頭部は俺と友人の間に出現したため、俺と友人はそれぞれ正反対の方向に全速力で逃げた。自転車放置で橋の端まで。何者かが追ってくる気配はない。叫び声もしない。立ち止まって友人に携帯をかける。逃げた。お前無事逃げられた。息を荒げながら友人が答える。平気だけどさ、何をあれ、どうしよう、俺どうしよう。友人は現場に自転車を放置してきてしまったこと、自宅が逃げた方向とは反対なのでまた橋を渡らねば帰れない事実にテンパりまくっていた。 携帯の時計は8時を回っている。橋の向こうは暗くて見えず、友人の様子もわからない。さらにこんな時に限って車が1台もやってこない。わかった、じゃあ助け呼ぼう。お前の自転車壊れたとでも嘘ついて、親でも友人でも呼び出して車持ってきてもらうんだ。俺やってみるから。やだ、こっち迎えに来てくれとわめく友人をなだめ、携帯を一度切り母親にダイヤルした。つーつーつー、つながらない。てか呼び出し音さえ鳴らないということは。画面を確認、圏外の表示。は？じゃあなんでさっき俺は友人と。
ピリリリリピリリリリ、
今度は友人からちゃっかり着信である。なんだこの未体験ゾーンは。もしもし。
ああ。
絶叫、友人の声ではない。受話器から耳を離す。それでも続く女の絶叫。常人の肺活量では続かない長さである。友人が無事ではないことを悟る。
くっそ、
今すぐ友人の元へ行かねば取り返しのつかないことになる。もう遅いかもしれないが。
ああ。
プツリ。絶叫が響き続ける携帯を切り、俺は橋の反対側、友人の元へ走った。欄干のそばは通りたくないので、歩道ではなく車道のど真ん中を疾走する。数少ない街灯の間と間にあるその深い闇に何かが潜んでいそうで、走りながら恐怖で気が狂いそうだった。そして橋の中間点に差し掛かったとき、正面の暗闇から黒い影がすごい勢いで接近してきた。友人を助けることなど一瞬で忘れ、来た道をダッシュで引き返す俺。あの影何、どんだけ奇襲かけてくんだよ。うおーと走りながら涙と鼻水と小便を垂れ流すような経験は、後にも先にもこれが最後であってほしい。影はまだついてきており、足音が聞こえるが、
おい、なんで逃げんだよ。
背後から友人の声である。影の正体は友人であった。門限をとっくに過ぎていたため、怖いながらも意を決してこちら側に走ってきたそうである。
いや、お前さっきの電話で来てくれ来てくれって言ってたくせに、しかも県外で、出たら絶叫って。
今度は俺が激しくテンパる番であった。電話って自転車のカゴのバッグの中だけど、
こいつこんな状況で脅かす気かとでも思ったのか、思ってのか、不審そうな表情で答える友人。
え、だとすると俺が友人だと思って通話してたのは。それから俺たちはとぼとぼと二人で歩いて帰宅した。自転車を失い、小便臭い俺と肩を並べて歩く友人が不憫でならなかった。疲れ切ったお互いに会話はない。夜道を歩きながら考える。もし橋を渡り切っていたら、一体何が待っていて俺はどうなっていたのか。また小便を漏らしそうになったが、漏らす小便もすでに尽きていた。
ねえ、あの橋ってさ、昔から良くない噂とか歴史とかあった？
後日、俺は地元の地理と歴史に詳しいじいちゃんに尋ねてみた。
ああ、あの周辺はこれなんだよ。
じいちゃんはそう言って親指を曲げて四本指を差し出した。四つ、四つ足。かつてそう呼ばれた身分の人々がいたのを皆さんはご存知だろうか。今もいるけどね。まともな職に就けないそういった人々が当時どんな仕事をしていたか。四つ足、つまり食用の家畜を扱う仕事の他に、俺の地方では河原の砂利拾いが主だったようである。良質の河砂利は建設業者に高値で買い取られる。当然骨身を削って砂利拾いをする輩が現れる。だが当時の底はダムさえなかった流れの荒い河原で、年間を通して水死者が多発したそうである。その後ダムが建設され、水量が安定したのを機に一つの橋が架けられた。以上がじいちゃんから聞いた話。
さらに不気味だったことが一つ。あの日橋の上で拾った謎の紙、それを俺も友人も知らず知らずのうちにポケットに詰めて持って帰ってきていたのである。紙は二人で燃やして自宅の玄関と部屋に軽く塩をまいておいた。現在特に変わったことは何もないし、じいちゃんの話してたことが橋の怪奇現象と関係しているのかも分からずじまいだが、とにかく俺も友人も二度と車以外であの橋に行くことはなくなった。以上、花束っていう題名の話でございました。はい、というわけで、残り8分。まあ長いからどうしようかなと思ったんですけども、次ね、行きたいと思う。特典チケット来てる。特典チケット、何、特典チケットってどこにあるの。特典チケット来てるって表示されてる。特典チケットってどこに表示されてるの。わからない。ランキングに表示されてた。右上の宣伝をクリック。右上のこれか。何これ。ちょっとよくわかんない。あ、特典チケット ×1 って書いてある。これを使うと延長できんの。あ、マジで。っていうか、特典チケットをくれたってことなのこれ。で、ちょっとわかんない。1500ポイント、特典まであと500ポイント、ニコニ広告で宣伝。広告出してくれた人が1500円も何入れてくれたとか。本当？何してんだ。っていうか前にもあったよね、一回。なんかちょっと待って、1500円ってすごくね。1500円って半端じゃないよね。うまい棒何本分だよって、うまい棒換算してもしゃあないけど、1500円ってすげえな。だから無料で、なんだろう、これネトラジで普通にやったりとか、自分録音ファイルとか普通にアップしてるよ、これタダで。タダでもらったチケット使ったからと。でもなんでこれに使ったのこれ。でこれ延長するんだ、どうやってやるの。ちょっと待って、延長ボタン押せばいいの。延長30分500ポイントって書いてある。あと、これ延長するとさ、これ何、30分が足されんの。その今残り5分ですけど、35分っていう形になるのっていう感覚でいいの。それとも5分足されんのね。じゃあその延長を、割引対象外の延長ですがよろしいですかって書いてあるんだけど、なんなのそれ、知らねえよ、これ延長するよ、よくわかんないけど。また広告来た。そう、500円で30分。なんかこれいいのに、これだってもう、ちょっと待って、ポイントが足りませんって何なのこれ。いやさ、俺わかんねえからさ、マジで。いきなりそんなこと来ても。延長30分で延長としたら、ポイントが足りませんって、所持ポイントがねえもんだって、これどうしたらいいのこの、 宣伝でこうもらったやつはこれ、どういう風にこう使えるの？なんだよ、わかんねえんだけど。これもらったやつはどうやって使うの？これ使い方って書いてあるな。特典まであと500ポイントで特典。そうだよ、こんなさお金かけてくれたのにこれ使えないってどういうことなの？これ使えないっていうか使い方がわからないだけなんだけど。そんなことしなくていいのにさ、こんなどうしようもねえ配信してんだこれ。でどうせだって録音ファイルとか自分ただで別にやってるから、こんな金取れるようなもんじゃねえし、そんなとこに金ぶっ込まなくていいよ。コーヒーでも飲んでくれよ。飲めねえけど多分そのポイントじゃ。マジでわかんねえ、まずい。もう申し訳ないですね。なんかその広告、ちょっとマジかよ。なんか広告こう来るのはこうありがたいんですけども、あ、なんかポイント増えたぞおい。ポイント増えた、増えたけど使い方が分かんない。1600ポイントって書いてある。同じくチケットがあったから、今月末までのチケットが1枚ありますって言うから。本当？それなんかお、なんか、ちょっと待って、2200ポイントになった、2200ポイント。何これ、2200ポイント。特典チケットかけ2って書いてある。ランキング10位になった、10位。これ、なんなの、これ。すげえ、ランキング10位だって。現在放送中、5387番組って書いてあるのに、10番ってこと？これ。ね、これ得点もらったの俺。2000ポイントっていうのは超えたんだけど、これ得点チケットかけ2になってるよ。もう一回延長押してみんの。え、延長だってさ、その所持ポイントっていうのがないんだよ。割引対象外の延長ですがって、もうわからん。わかんねえんだ、わかんねえの。使いたいよ、そりゃ、もらったら。だって、これ使わないと、だって、あと使うとこねえもん、これ。何この2200ポイントって、これもらいすぎじゃないの、これ。いや、延長、この、チケット使うところが下にある？下？下？下なんかにある？ねえぞ。チケットが増えるよ、やったね、イサムちゃんって書いてあって。おい、やめろ状態だこれ。いや、てか残り17秒なんですけど、ちょっとすいません。ちょっとすいません、申し訳ない。これなんとかして使いたいけど、ちょっともう一回とりあえずまた名前やります。はい、とりあえず次枠行くぞ。次枠行くんだけど、次枠行くのはいいんだけどさ、このいただいたポイントをこう使わないとこう申し訳ないんだけど、これどうしたらいいのこれ。 困ったねこれ。っていうかさ、今ちょっとネトラジのこうジータのこうレス読みをしてんですけど、目でこう追っかけたんですけど、アメリカからとかさ、本当これ台湾からとか書いたんですけど、本気これ本当かこれっていうぐらい不思議なんですけども、台湾のファンですとか書いたんですけど本当で、これどうすりゃいいのかな、この延長のやつこう使わないと、こう、あ、来た来た、チケットが届きました、だって。これ何、ゴールドチケット。ああ、そういうこと。シルバーチケットは2時から20時。で、ゴールドは24時間いつでも使用可能。はいはいはい。なんかゴールドをもらっちゃったんで、これゴールドを使わなきゃね。これどうやって使うのこれ。ゴールド使わなきゃ、ゴールドを使わないとこれさすがに申し訳ないぞ。っていうかもう金なんてかけなくていいんだよ。だっていくらさ、そのあれでもさ、開始と押せばこうただでこうチャッチャができんだからさ。普通にこうなんだろう、もう配信開始ってやってすぐできてすぐ聞けて、こうただでこうできんだからこれ。これチケット使ってんのかな、今ちょっと思ったけど、ゴールドチケットっていうのは押したんだけど、無料チケット還元中、それがなんか聞いてるっていうか、無料でこう持ってる方がいて自分のところにこう入れてくれてんのかな。ゴールドチケットなるものをボタンっていうかクリックして、した状態でこう始めてるんですけども、始めようとしてるんですけど、これかかってんのかな。あ、無料延長が選択できるのか。チケット予約を取った方がいいですよ。チケット予約？いや、ここに来てわからない。そんな別に大したことじゃないんだろうけど、わからんのよね。とりあえず、多分3分前になったら、出るんですかね、そういうものが。で、ゴールドチケットっていうのはいつでも使えるっていうので、そのゴールドチケットっていうのを、使えばいいのかな、とりあえずちょっと本番開始してまたやるんですけど、またこれ配信乗っかってくれないと困るんですけど、もうちょっとこう乗らねえかなこれ。とりあえず、相変わらず乗ってないんで、またこの配信停止と開始をこの繰り返す作業が始まるわけですけども、まず、あ、乗った、今回早いじゃん、なんかこう、波に乗ると早いじゃん、これ。乗ったで、その3分前にあれなんだよね、乗るじゃねえ、延長しますかって来て、チケットを使えばいいんだよね多分ね、ということだと思ってるんですけども、なんかゴールドチケットなるものをこういただいたので、 あとなんかシルバーチケットっていうのもあるんだけど、シルバーチケットっていうのが2時から20時だそうなので、ちょっとシルバーチケットっていうのは俺これ変な話、これ2時までやってりゃ使うんだろうけど、そこまでやるとは思えないけど、ゴルチケシルチケは予約じゃないともったいない。え？あ、そうなの？予約じゃないともったいないの？あ、書いてある、ゴールド29日までって書いてある。29日まで有効、延長するかって。え、もうここで延長押したら延長できるってこと？なんか選べるんだけど、ゴールドって書いてあるんだけど。そしたらこれ30分足されんのかな？この状態で。そういうことで OK？ ちょっと足すわ。チケット利用しますか？はいをクリックしたらチケット消費が行われますって書いてあるから、じゃあするわ。下、残り時間が増えてる。ちょっと待って、また500ポイント入ったって書いてあるよ、これ。何これ。得点まであと500ポイント。延長した。57分になった。ランキング16位にランクインしました。これ何なのこのランキング、こう、ちょこちょこちょこちょこ。また500ポイント入ったよ。何？はい、で、すいません、本当ありがとうございます。なんかもう、で、さっき、ニコ生始める前に喋ってたんですけど、アメリカから聞いてる方とか、台湾から聞いてる方がレスをジータの方にこうしてるんですけども、そんなところからこう聞いてくださってるんですね。本当にすいませんね。ありがとうございます。本当。で、ワールドワイドだからねって言ってもさ、このなんていうのかな、この生でこう聞いてるっていうのがまた不思議な感じはしますけどね。録音はまあ、あるかもしれないけど。ああ、台湾からのファンですって書いてある。すいません、本当にありがとうございます。で、読まなきゃ。で、ですね。そうすると、あとちょっと待ってよ。陸のあったのが、陸あと4話 ?4 話かな？だと思うんですけど、海を見たらあかん日って読んでないのかな。なんか既読リストにないって言ってた方がいたな。この際だから読んでもいいかもしれないけどね。なんか延長したからあと1時間あるんでしょ。はい、まあとりあえずちょっと違うのからいきますけど、じゃあ、まあ、いろんなところから聞いてくださってる、なんか、コメントがこう来てますけど、ありがとうございます、本当。ね、ど素人のね、普通のサラリーマンがやってるだけですからね。じゃあ、行きましょう。赤ちゃんを返せっていう題名の話です。もう長さ気にせずできるから、この辺は、もう適当にやろう。今から10年ほど前、高校生の時に体験した話です。私たちは修学旅行である海に行きました。 グループごとにホテルの部屋をあてがわれたのですが、私のいたグループは A、B、C、私というメンバーで、みんながみんないわゆる不良でした。夜になって他のグループはみんな就寝しましたが、当然私たちのグループがおとなしく眠るはずがありません。結局女子の部屋に行こうなんていう流れになり、その場もいいねえという雰囲気になりました。 B と言ってもうちのクラスの女最悪だから他のクラスの女にしようや、ということで私たちのクラスがいたホテルから少し離れた場所に宿を取っていたクラスの女子の部屋に行くことになりました。私たちはこの時 C が一切口を聞いていなかったことに気づきませんでした。前もって公衆電話からそのクラスの女子のポケベルに連絡を入れ、入れるようにしておいてくれと伝えてからとりあえずホテルを抜け出しました。ホテルの裏側は海岸で砂浜になっており、私たちは月明かりで見えるほどの岸壁沿いを歩いて目的のクラスのホテルに向かいました。50メートルほど歩いた時だったでしょうか、 C がぼそっとつぶやきました。ここは嫌な感じがする、帰った方がいい。彼は快活でいつも笑いを振りまくような男だったのですが、その時の彼の声は今までに聞いたことがないほど真剣で重い口調でした。さすがに一瞬私たちもドキッとしたのですが、その動揺は、お前霊感とかあんの？怖がってるだけじゃねえの？という A の言葉にかき消されました。いや、みんなも意識的に消そうとしていたのでしょう。その場が小さな笑い声で包まれてました。ところが、違う、そんなんじゃない、どうなっても知らないぞと C は強い口調で反発しました。ただ私たちももう乗ってしまった流れを止めるわけにはいかず、 B アホらしい、行くぞという一言で頬を進めることにしました。 C はそれからは黙って歩いていました。100メートルくらい来た時でしょうか、何十メートルか先の波打ち際に人影が見えました。その人影はどうやら海を見ながら歩いている様子でした。私たちは教師が見回りをしているかもしれないと思い、とっさに岸壁を背に身をかがめました。その人影が波打ち際を歩き、徐々にその影が大きく見えてきました。ただその人影は何か異様な雰囲気を漂わせていました。やがてその姿がはっきりとした形になってきました。その人影は長い髪の女性でした。 A こんな時間に変だよな。私ただの散歩じゃねえの。 B 無遊病とかじゃねえなどと勝手なことを言っていたのですが、私はふと C のことが気になりました。彼の方を見るとうつむいて震えながら何やら言っています。耳をそば立ててみると、助けてください、助けてくださいと繰り返しているではありませんか。女性は私たちの見える場所で海を見ながら、つまり私たちに背を向けて一旦立ち止まりました。さすがに私もやばいものなのではないかという気持ちが強くなり、みんなに帰らないかということを合図しました。ただそんなことを聞くような連中ではありません。とりあえずその女性が通り過ぎるまで待機しようという B の合図もあって、とりあえず女性の様子を見守っていました。すると突然女性が大声で叫び騒ぎ始めました。
私の赤ちゃんを返せ、私の赤ちゃんを返せ
と髪を振り乱すように騒いでいます。私たちはさすがに怖くなり慌てましたが、今ここで声を出して逃げ出すわけにはいきません。少し気の触れた人かもしれませんし、ともかくさらに息を潜めてその様子を見守っていました。 何十秒何分経ったかは分かりませんが、女性は海に向かって叫び狂っています。そしてそれは突然のことでした。女性は私たちの方に体の向きを変え、突然走って私たちに向かってきたのです。
お前らか、お前らか、
おそらくそう言っていたと思います。私たちは大慌てで逃げ出しました。ところが C だけがその女性に向かって走り出したのです。
おい、何やってんだ、逃げろ、
とそういう私たちに見向きもせず、 C はうわーと叫び声を上げながら走っています。正直私たちに C を構っている余裕などありませんでした。とにかく大急ぎで私たちは自分たちの部屋に戻りました。おのおのが自らの体を抱きかかえるようにし、息を整え震えを鎮めようとしていました。しばらく時間が過ぎましたが、 C はまだ帰ってきません。幾分落ち着きを取り戻していた私たちはさすがに C のことが心配になり、誰が言うでもなく先ほどの場所に戻ってみようということになりました。護身用の武器を持って、私たちは一団となって恐る恐る現場の方に向かいました。ところがその場所の方には全く人影が見えません。不審に思った私たちは駆け出すようにその場所に行きましたが、やはり誰もいません。もちろん C もです。辺りを調べてみましたが、やはり見つかりません。困り果てた私たちは仕方なく教師に事情を話すため教師の部屋に向かうことにしました。教師に一部始終を話しました。ところが普段から素行が悪かった私たちの話だの信用してくれるわけがありません。拉致が開かないと思った私たちはとりあえず部屋に戻り C の帰りを待ちました。当然眠る者など誰もいません。何時間経ったでしょうか、私たちはうとうとしていたようです。その声で私たちは目を覚ましました。
おい、起きろ、
と教師の声が私たちを叩き起こしました。教師の顔を見た瞬間、私は最悪を予想しました。そして的中したのでした。朝釣り人が C の死体を発見したそうです。 C は溺死ということでした。ただ不審なのは水の浅い場所で死んでいたことでした。泳いで溺れて流されたわけではなく、足を砂浜の方に向け顔を沈めてその場所で死んでいたとしか思えないということなのです。誰かに頭を押さえられて死んだように。それから私たちはおのおの違う進路を進みました。 A は大阪、 B は東京に就職、私は京都の大学に進学しました。卒業から1年半ほど経った夏、2つ目の不幸が訪れました。 B が亡くなったのです。海水浴に出かけ泳いでいる時に波に飲まれて水死したということでした。 B の葬式の後、 A と私は B と C の死を偶然で結びつきのないものだと考えるようにしようと話し合いましたが、おのおの内心怯えきっていました。それからは何もない日々が続き、 B と C の死も心の隅に追いやっていました。卒業から5年経っていました。 A は結婚し女の子を一人儲けていました。私は単位の関係で大学にまだいなくてはならず、学生生活を楽しんでいました。そんなある日、私の家の電話が鳴りました。それは聞き覚えのない男性の声でした。そして驚くべきことを耳にしました。 A の妻の父です。 A 君が海で溺れて亡くなりました。 A は家族で海水浴に行きました。そこでボートに乗っていたのですが、2歳になる娘さんが何かに呼ばれるように海に転落したのです。そしてそれを助けるために A が海に飛び込んだのですが、娘さんが暴れるので思うようにいかなかったようです。金槌の奥さんが周りに必死に助けを呼んだそうですが、助けは間に合わず A と娘さんは亡くなったそうです。奥さんもそのことが原因で精神を病んでしまわれました。あれから5年、私の身にはまだ何も起きていません。ただ2歳になった娘の寝顔を見ると今でも思い出します。私の赤ちゃんを返せ、私の赤ちゃんを返せ。以上、赤ちゃんを返せっていう題名の話でございました。はい、まだまだ時間ある で、なんか見つかったので、なんかあれなんですかね、わかんないですけど、はい、で、あれ知らぬ間にあのポイントが1100になってるんですけど、また増えたこれ、また増えたね多分。で、なんかジータの方のレッスンで、怖い写真っていうのをリク読み、来てるんですけども、それはもう結構昔に読んだ記憶があります。怖い写真ってなんかゲームじゃなかったっけ、ニコ動に怖い写真のプレイ動画かなんかがあったと思うんですけど、あれの話じゃないかなと思うんですけどねで、赤ちゃんを返せは終わりで、次、これもまあそこそこあんのかな。白い傘を差し白い服を着た人っていう題名の話。はい、行きたいと思います。行きましょう。友人と遊んだ後、雨降ってるし時間も遅いからって友人を家に送った帰り、今週の漫画読んでないなと思い出してコンビニへ寄った。店内に客は自分だけ。一冊目を手に取ってふと顔を上げると、コンビニの前の道を白い傘を差し白い服を着た人が歩いていた。こんな時間に何してんだ、自分も出歩いてるけどと思いつつ本に目を落とした。一冊目を読み終え、次に読もうと思っていた本を手に取り顔を上げると、さっきの人が前の道を歩いていた。歩道とコンビニの間には駐車スペースがあるから至近距離で見たわけじゃないけど、見た目も歩き方も同じだったから一目で分かった。変だなとは思ったけど、いろんな人がいると思ってそんなに気にしなかった。二冊目も読み終え、次に先ほど店員さんが並べてくれた今日発売の雑誌を手に取り、読む前に同じ姿勢で疲れた肩を回す。するとまた前の道を歩いている人が、さっきと同じ白い傘を差した人。さすがに薄気味悪かったので、その後は窓の外へ目を向けず漫画に集中した。さらに2冊ほど読み終え、顔なじみの店員さんと少し会話しご飯を買って外へ。雨は小雨になっていたけれど、また強く降ってくると嫌だし早く帰ろうと歩道へ出た瞬間ドキッとした。20メートルほど先を歩く白い傘を差した人の姿。 田舎だからそんな時間に走ってる車はほとんどなく、街灯も少ないので、コンビニから離れると辺りはものすごく暗い。そのせいで余計不気味に思えた。なんか嫌だなと、わざとゆっくり歩いているのに、それでもどんどん距離が縮まっていく。どんだけ歩くの遅いんだよって思った。前を歩く白い傘の人との距離が3メーターくらいになって、なんとなくこれ以上近づきたくなかったし、追い抜く気にもなれなかったので、だいぶ早いけどあの路地曲がるかと思っていると、その人がその路地を曲がっていった。よかったって気持ちもあったが、何もされていないのに勝手に想像してごめんなさいって気持ちもあったので、その人の後ろ姿に向かって軽くお辞儀をした。その瞬間、その人が何か言っているのが聞こえた。えって思ったけど、こっち向いてないし、独り言だと思うことにした。そのまま歩いて次の路地を横切ろうとして、なんとなく右を見た。見慣れた住宅街が見えた。白い傘を差して歩く人も見えた。ありきたりに背筋がゾッとしたとしか言えないけれど、嫌な感じがした。だってさっきまではこっちがゆっくり歩いていても距離が近づくくらい、あの人はものすごくゆっくり歩いていたはず。でも今はどちらかといえば早足、いつもよりほんの少し大股で歩いてる。なのに相手も一本奥の道を並行して歩いてる。何か嫌な感じがして、それを振り払おうと、偶然かそれともこっちを意識して歩く速度を変えて遊んでいる障害者か何かだろうと思うことにした。でも何度路地を横切っても白い傘を差した人が一本奥の道を歩いている。見えないところで歩く速度を速くしたり遅くしたりしても、自分が横切る時に向こうの人も横切っていく。すごく怖くなって脇目も振らず大通りまで走った。頭の中では自分に向かって、これはただ雨が少し強くなってきたから、濡れたくないから走ってるだけって言い聞かせた。大通りまで出るとさすがに数台の車が走っていて少しほっとした。大通りを渡るときに右を見たけど人影はなく、それ以前に向こうの路地から大通りへ出ても横断歩道がないのだから渡れるはずもない。それでももしかしてと、大通りを渡って一つ目の路地を横切るときに勇気を振り絞って右を見てみた。誰もいなかった。その後の路地を横切るときも誰も見えなかった。当たり前だよなと落ち着きを取り戻して歩き続け、この路地を曲がればさあもうすぐ家だといつものところで右へ曲がった。奥の路地から白い傘を差した人が出てきた。え？って思った時には、白い傘を差した人は路地を曲がってこちらへ歩いてきた。鳥肌が立った。やばって思った時にはもう元来た道を走ってた。見られないように全力で走って一つ前の路地を曲がった。なのに曲がった路地の奥の道から白い傘を差した人が歩いてきた。道の真ん中まで出てきて、その体勢のまま不自然な感じでぐるんとこちらに向き直って歩を進めてきた。寝静まって真っ暗な住宅街のど真ん中で、道が交差する付近には街灯があるものだから、白い傘と白い服はものすごくはっきり目に映った。深夜だっていうのに大声が出た。うわーって感じの。持ってた傘もコンビニの袋も放り投げて一目散にその場から走った。走りながら友人に電話をかけて、寝てるところを起こして今から行くから家に入れてくれとお願いした。数時間前に送ったばかりだっていうのに友人は OK してくれて助かったと急いで走って向かったのだけれど、大通りを越えてコンビニを過ぎ、道路を横断して曲がろうとした先で白い傘を差した人が立っているのが見えた。もうこの時には なんでとしか考えられなくて、曲がるのをやめてそのまま次の路地を目指したんだけど、そこでも白い傘を差した人が奥の路地から出てきた。もう嫌だと思いながら道を先に進んでいると携帯が鳴った。けれどおかしなことに着信ではなく不在着信の表示、しかも3件。時間を確認するともう4時を回っていて、自分の中での時間はまだ10分程度だと思っていたのにすでに1時間近く経っていた。街から出ていないし、それ以前に曲がれないからこの通りを抜けていないのに、住んでるはずの街が知らない街のようですごく怖くなった。友人に電話をすると、まだ、今どこ、来ないのと眠そうな声が電話から聞こえてきた。行きたいけど無理、曲がれない、曲がった先に白い傘を差した何かが先回りしてるってきちんと言えたかわからないけど伝えると、友人は、何言ってるかわかんないけど先回りされるなら追わせればいいんじゃないって返してきた。でも言われても何も考えられなくて、え？何言ってんの？意味わかんねえって返すのが精一杯。語気を強めて意味不明なことを言う自分に、友人は怒ることなくゆっくり丁寧に、一度曲がりたいと方向逆に曲がるでしょ、そしたら前に先回りされてるんだよね、それから後ろ向いて追われる形でまっすぐ道を進めば行きたい方向に行けない、もう何でもいいからすがりたい一心で分かったって言って友人の言う通りにしてみた。もう何も考えられなかった。すると本当に曲がった先に白い傘を差した人は現れるけど、後ろを向いて逃げても追いかけては来ない。正確にはこちらに向かって歩いては来るけれど、それは自分が曲がった角のところまで来たら戻っていく。でもまた別の角を曲がったり路地へ入ろうとしたりするとその先の道から出てくる。行けると思った途端周囲に誰もいないのに、
ボーおあ
と声なんだけど言葉じゃないと分かる音が後ろから聞こえてきた。感覚的にああ、あれが喋ってると思い、より一層足に力を入れて走った。ようやく友人の家の近くまで来ることができ、電話で伝えると家の前まで出て待ってると言ってくれた。本当に家の前で待っててくれた友人のもとへ行くと、びしょびしょ、傘どうしたの？なんて言って笑っててちょっと安心したけれど、見たことを説明して走ってきた道の先を一緒に見てもらった。暗いし遠いのに、でもはっきりと向こうの十字路に白い傘と白い服を着た人の姿があった。驚いた顔の友人と慌てて家に入った後、少し遠くから低音の人の声のような音がずっと聞こえていて、友人が飼ってる猫が窓やら玄関やらを行ったり来たりしていた。明るくなって車の音がうるさくなってきた頃には、いつの間にか声のような音や嫌な感じはなくなっていた。その日のうちに県内のお祓いで有名な神社に二人で行きお祓いをしてもらったのだけれど、よぼよぼの神主さんは、忘れた方がいい、理解できないものは数多くいて、それが何かは私にもわからないとだけ説明してくれた。誤字脱字だらけの上に文才ないからもっと要約できるだろうとか三行でって思うかもしれないけど、今思い出しても寒気が止まらない経験で冷静に書けないんだ。これを読んだ誰かが同じようなことに遭遇したときは、友人の言葉を思い出してほしい。以上、白い傘を差し白い服を着た人っていう題名の話でございました。はい、で30分は経過、残り29分。はい、だから読むたびに蜂がいっぱいこう出てくるのが、まあ、ありがたい、ありがたいですね。で ジータの方でレスで、陸が来てるんですけども、なんか珍しい題名、コアバナさんの話。500ビリオンホライゾンって書いてあるんだけど、長っ、これ長えぞ、おい、これは30分以上かかるぞ、これは長いな、これは30分超えコースじゃねえか、どう考えても。はい、これはもう変な話、読んでたらニコ生終わっちゃう、これ長えな、これは今読めねえ。で、延長してしまおうってあるんだけど、これ延長はできんの？いや、できない。で、次、好きだったおじさんっていう題名のやつ、これはそんなに長くない、いきましょう。好きだったおじさんっていう題名の話です。おじさんに殺されかけた時の話。小学生の頃、家におじさんが居候してた。おじさんは工場の仕事をクビになり、家賃も払えなくなってアパートを追い出され、やることもなく毎日俺ん家でゴロゴロしていた。収入もなく毎日安い酒を飲んで寝てるだけのおじさんだったけれど、甥っ子の俺のことは可愛がってくれ、時々アイスを買ってくれたり、釣りやクワガタ捕りに連れてってくれたりして、俺はこのおじさんのことを好きだった。おじさんが居候しだして半年が過ぎた頃、ある土曜日の雨の深夜、親父とおじさんが開花で言い争いをしている声が聞こえた。かなり激しい怒鳴り合いだったので、聞いていたラジオを消し息を殺して聞いていると、バタンとドアが閉まる音がして、おじさんがドカドカと階段を上がってきた。げ、俺の部屋に来んの？とビビってると、隣の仏間の障子がピシャッと閉まる音がした。俺はそっと布団に潜り込み、しばらくドキドキしていたが、いつの間にか寝入ってしまった。翌日の日曜、俺の両親は店へ行き、家には俺とおじさんの二人きりになった。俺は昨日のことは知らないふりで、日曜の昼のテレビを見ながら母ちゃんが用意してくれてた唐揚げで昼飯を食っていた。おじさんが仏間から出てくる音がして階段を降りる音が続いた。俺はちょっと緊張しながら、おじさんおはようと言うと、おじさんも、おお、なんや、おいしそうやなと一緒にご飯を食べ出した。つとむ、亀、飯食ったら釣りに行くかと誘われたので、俺も子供心におじさんを慰めてやろうと、うんと同意した。釣り竿を2本持ち、仕掛けの詰まった箱をバケツに入れて、俺とおじさんはいつも釣りに行く近所の滝壺へ向かった。滝壺は前日の雨で水位が増し、コーヒー牛乳色の濁流が熱い渦を巻いていた。あんまり釣れそうやないねと俺が言うと、おじさんも、どうやろか、ちょっとやってみようかと答えた。こういう時の方がかえって釣れるもんやけん、うなぎとか釣れとるぞと言い、おじさんは滝壺の方まで進んだ。俺はこんな奥やらいかんでいいのになと思いながらも、言葉少なに早足で進むおじさんの後をついていった。ここでいいか。おじさんは滝壺手前の高い大岩の前で止まった。つとむ、 この上から釣ろうか、ちょっと上がってみ、と俺を持ち上げた。俺が脇を抱えられ岩の上に這い上がると、どうや水の具合は、釣れそうか、とおじさんが聞いてきた。俺は濁流が渦巻く水面を覗き込み、魚やら一丁見えんよと魚影を探した。しばらく水面を見てた俺はおじさんの返事のないことに気づき、おじさんと振り返った。岩の下にいたはずのおじさんは俺のすぐ背後に立ち、俺を突き落とそうとするような格好で両手を自分の胸の前に上げていた。振り向きざまにおじさんの姿を見た俺は固まった。おじさんは無表情で力のない目をしていた。セミの鳴き声をバックに時が止まった。俺は何も言えずにおじさんの目をただ見つめ返すことしかできなかった。汗が頬を伝い、身動きのできない体の中でただ心臓の鼓動だけが高鳴った。おじさんも手を下ろそうとせずに、ただ無気力な目で俺を見つめていた。どれくらい見つめ合っただろう。不意におじさんの背後のヤブがガサガサっとなった。両者ともはっと我に返り、ヤブに目をやった。見るとこちらに気づく様子もなく、近所の農家のおっさんらしき人が横切っていった。俺はおじさんの横を通り過ぎて、今日は釣れそうにないけん俺先帰っとくねとだけ言って歩き出した。滝から少し離れると俺は弾かれたように全速ダッシュで逃げた。振り返るとあの目をしたおじさんがすぐ後ろにいるような気がして、俺は前のめりになって全力で走った。だいぶ走った頃、自分がボロボロ泣いていることに気づいた。俺は家に帰らず、両親のいる店へと向かった。当時定食屋をやっていた両親の店で、俺は両親が店を終わるまで過ごした。おじはその日帰ってこなかった。翌日の夜に親父が警察へ届け、数日後に水死体で見つかった。俺は滝壺であったことを一切語らず、おじは一人で釣りの中の事故で片付いた。俺が持ち帰った仕掛け箱に、おじさんの字で書かれたメモがあった。それには、つとむを連れていくとだけ書いてあった。以上、好きだったおじさんっていう題名の話でございました。はい、残り20分。ちょっとね、まあ子供の方としてはあれだし、まあ、怖くもありっていう、まあ子供、この主人公側からしたらもう怖いっていうのはあるけど、まあ他の感情もあるっちゃあるけど。で次、さっっていうか配信中にジータにレスリクなったやつですね。ワンピースの女と友人の夢ってやつ、これいけると思うんだけど、これやったらもう時間ギリかもしんない。まああと19分、とりあえず行ってみよう。食い込んじゃったら申し訳ない、多分大丈夫だと思うけど、ちょっと速度上げて読むか。じゃあ行きます。ワンピースの女と友人の夢っていう題名の話です。 2年前某ネットオークションにて車を落札しました。極力出費を減らす目的と軽い小旅行のつもりで直接先方の住む新潟県まで車両を引き取りに行くことにしました。一人では寂しいのと車で行くため最低あと一人いないと帰ってこれない。そこで親しい友人を誘い二人で引き取りに行くことにしたのです。予定としては引き取り日の前日に出発し、途中富山県のビジネスホテルにて一泊、翌日早朝さらに北上し新潟県入りするつもりでした。これはそのビジネスホテルにてこれまで霊感ゼロと思い込んでいた私が体験した話です。東海北陸道をひた走り岐阜県高山市を抜け富山県入りした時はすでに深夜12時を回った頃だったと記憶しています。宿泊先のビジネスホテルは富山県富山市、大きな国道から一本裏に入ったところにありましたが、事前に宿泊の予約を取っていましたので場所は把握できていました。同行の友人は親しい間柄とはいえ女性なので念のため別々の部屋を予約。入浴を済ませ古臭い小型テレビの電源をつけ地方番組をしばらく鑑賞。翌日は早朝出発でしたので早めに霧をつけ就寝準備を始めました。部屋の間取りはよくあるタイプのもので至ってシンプルでした。長方形の間取りに入り口から窓まで約5メーターほどの距離。部屋に入ってすぐ右手にユニットバスがあり、幅 2.5 メーターほどの通路を挟み、左手にテレビ、右手にベッドがレイアウトされていました。就寝準備を終え横になりうとうとしだした頃、浴室から水が流れるような音が聞こえてきました。はじめはテレビ放送終了後の砂嵐かと思いましたが電源は切ったはず。目を開けるとやはりテレビの電源は落ちていました。耳を澄ますとやはり水の流れるような音が浴室から聞こえてきます。浴槽に溜まった水が排水口に流れ出ているような感じでした。このまま眠ってしまおうと思いましたが音が耳につくし、このまま寝てしまってはいくらなんでもホテル側に申し訳ないと思い体を起こし浴室に向かうことに。浴室の扉を開けると案の定浴槽からどんどんと水が溢れ出ていました。シャワーが出っ放しになっており、それが原因で浴槽に水がたまり流れ出している状態。このビジネスホテル、外装はきれいにリニューアルしてあるものの、肝心の内部については手つかずの状態でえらく古臭い印象を受けました。よくあるケースですね。水回り関係にもだいぶガタが来てるなぁ、勝手にシャワーが出ちゃってるよ、と思いシャワーを止め、浴槽の栓を抜き、ベッドに戻りました。ベッドに横になり5分くらい経過した頃でしょうか、自分の耳を疑いたくなるような状況に。なんとまた浴室から水が流れ出ているような音が聞こえてきたのです。水回りの調子が悪い、あくまでも個人的な想像ですが、とはいえものの数分で浴槽に水が溜まりきってしまうのはどう考えても異常です。空耳であってほしいと願いつつ浴室のドアを開けると今度は目を疑いたくなる光景が。時間にして5分程度しか経過していないにもかかわらず、シャワーからは仕切りなしに水が出ており、浴槽から溜まった水が排水口に向かって流れ出ていました。おかしい、どう考えてもありえない。現実にはありえないこの状況に戸惑いましたが、同時にものすごい好奇心が湧き起こってきました。ユニットバスですから浴槽には当然仕切りのカーテンが引いてあります。それをめくって中の状態を確認してみたいと、恐る恐るカーテンに手をかけ覗き込むように中の様子を伺いました。何もない。いや、正確に言えば浴槽に水など溜まってないし、シャワーも出ていない。床も濡れてない。さっきまでは水浸しだったのに。カーテンに手をかけて中を覗いた瞬間、すべて幻覚、幻聴であったように浴室は無音の空間に変わっていました。さっきまでの好奇心は一気に恐怖心へと変化しました。人間はこのような事態に陥ると思考回路が停止しますね。後々考えればフロントに苦情を言いに行くなり、隣の友人に助けを求めたりといろいろ案があったのですが、私は頭から布団に潜り込み、 じっと夜が明けるのを期待し待つことにしたのです。布団の中、聞こえるのは自分の息遣いのみ。この世界には自分一人しか存在していないのではないかとも思えてきました。どれくらいの時間が経過したのでしょうか。潜り込んだ布団からちらっと窓を見ました。まだ暗い。一体何時頃なんだろう。時計を見に行きたいのですが、布団から出られるわけもなく、ただ時間が過ぎるのをじっと待ちました。とっとこと、とっとこと、ん？不思議な物音で目が覚めました。どうも気づかないうちに眠ってしまっていたようです。しばらく耳を澄まし、その音に全神経を集中させました。とっとこと、とっとこと、と移動してる。その音は幅 2.5 メートルほどの狭い室内通路を移動していました。部屋の入り口から私が横になっているベッドの横を通過し窓へ、窓からベッドの横を通過し入り口へ。この流れをずっと繰り返しているのです。まさに恐怖。頭の中は真っ白です。感じられる感覚は恐怖のみ。ただじっと身動きせず布団にくるまり、音が消えるのを祈りました。狭く少しカビ臭いホテルの一室、浴室での不思議な体験、ずっと移動している不思議な物音、なかなか明けない夜。私は汗をびっしょりかいて身動きできないでいました。情けない。恐怖心とは別に自分に対し嫌悪感を抱き始めました。もう25歳だよ。いい大人が子供みたいに布団に潜り込んで何やってんの。相変わらず室内を往復し続けている不思議な音、いや正確には音は移動しない、何かが移動していて、その何かが音を発しているのです。確認したい。それが何なのか。怖い思いをしたが、何に対して恐怖したのかを知りたい、というよりも知っておきたい。意を決し布団から外の様子を伺う。その何かはちょうど入り口から向きを変えてこちらに進んできている。もう少しでベッドに差し掛かる。私は目を凝らす。おい、え、何、ちょ、やばい。その時の正直な感想です。見えたのは白いワンピースのようなものを身につけた女性の膝から下、少し短めの白いワンピース、青白く細い足首から、何かは女性であると認識できました。その女性はビッコを引いており、片足が不自由という意味、わずかに跳ねながら歩いています。とっとことという不思議な物音は女性の足音だったのです。その女性は部屋の入り口から窓までの約5メーターの距離をずっと往復していたのです。布団のわずかな隙間から見える光景ですので、膝から上は見えない、いや見たくない。当然この世のものではないと思いました。あまりの恐怖に目を閉じ、耳を塞ぎ、発狂寸前でしたが、じっと耐えました。気がつくとうっすら日差しが差し込んでいました。夜が明けた。ものすごい安堵感。すぐにテレビをつけ、気を紛らわしたのは言うまでもありません。チェックアウトの準備を終え部屋を出るその時、不自然な位置に写真掛けがあることに気づきました。あえてひっくり返さず、そのまま部屋を後にしました。友人の部屋の戸をノックしましたが返事がありません。すぐにでも昨日の体験を友人に話したい。ドアノブに手をかけるとガチャッと開きました。あれ、部屋には誰もいません。先に降りて行ったのかと思い、私もフロントへ。フロントに行くと設置してあるソファーになぜか浮かない顔で腰を下ろしている友人を見つけました。どうした、浮かない顔して。昨日妙にリアルな夢を見て、と友人。いや俺もね、昨日すごいことが。私の話を遮るように友人が話し出す。昨日妙にリアルな夢を見たの。私は天井かどこか高いところからホテルの部屋を見てる。部屋は真っ暗で、誰かがベッドで布団にくるまってて、しばらくすると髪の伸びきった白いワンピースを着た女の人が入ってきて部屋中を行ったり来たりしてるの。怖かった。目が覚めてもまだ怖い、と言葉を失いました。 こんなことが起こり得るのかと、友人に私の体験は話さないことにしました。今でも思い出すと身震いします。その後数日は怖くて寝れませんでしたね。きっと今でもそのビジネスホテルは営業しているのでしょう。私以外の方に被害が及んでいないことを切に祈ります。以上、ワンピースの女と友人の夢っていう題名の話でございました。早く読みすぎたが普通に8分もまだ余ってる。普通に読んでてよかったぐらいだった。この辺のこう時間配分が全然わかんないんですよね。だいたいこんぐらいかかんじゃないかって思ってやってて、普通に読んでちょうどいいぐらいだったな。これちょっと早めに読みすぎましたね。これよし、鼻ほじるか。これあと7分もあるから、これ中途半端にこれまたあんな。これレス、この陸のもらったこのやつは、あと海を見たらあかん日ってやつと、あと、500ミリオンホライゾンってやつだけど、500ミリオンホライゾンってやつはもう長いんで、もうこれ1回でこう30分以上かかっちゃうから、これはまあ今日は無理ですね。で、海を見たらあかん日ってやつが残りなので、次の30分で終わりなのかな。海を見たらあかん日ってやつは、あ、これはさっきよりは長いしあれだから、まあ20分ぐらいだと思うんですけどね。で、またチケット使えるって書いてあるけど、チケットは使えないけど、一旦こう配信終わんないとこうチケットは入らないってことなんですかね。よくわかんないんですけど、でも特典チケット ×1 とは書いてあるんだよな。確かに。だからまたチケット来たよってなるのか、ちょっとよくわからないんですけども。とりあえず、まあ、あともう一回この枠が終わったら、もう一回枠取って、終わりになるのかなと思います。まあ最初の1時間、ニコ生に乗らないってやってて、やってたんで、実質2時間今やってるみたいなので、残り30分やれば2時間半ということで、まあ最近にしちゃまあ結構長くやってる方だと思うんですけど。とりあえず、まあ、そんな感じでございますね。まあいいや、はい。じゃあ、でもな、海を見たらあかん日ってやったと思うんだよな、これ。これやんなかったっけな。まあいいや、もうやろ多分ね、題名が違うんじゃないかなと思うけど、若干で、ネトラジで2次会あるってあるけどないですね。終わったら普通に終わりにしたいと思いますけど、若干こう止めるタイミングのズレは、まあ、ニコ生から止めて、その後ネトラジを切ると思うんですけど、まあ若干違うぐらいで、別にそんな、ニコ生終わってから長々と話すっていうことはするつもりはないですけど、今のところそう考えてますけどね。はい、まあそんな感じですね。 とりあえずこの微妙に残るのが困りますね、普通だったらもうタイツいっちゃいましょうかとか列読みしないでもう次行ってそれ終わったらとかなるんだけど、この微妙なこの余りがこうまたどうしたらいいか分かんないですね、困っちゃいますね、時間のこの使い方がんで、ですね、ああ終了、あそうか、終了するのは自由にできるのか、確かに、あじゃあ先に終了終了しちゃうか、いやなんとなくあのもったいない精神みたいので、あの30分使おうと思ってたけど、そうか切っちゃえばいいんだもんな、切ってもう一回こうつなぎ直せばいい話か、よう考えたら。いやでもさ、こうなんていうの、チケットをこういただいてのこう配信だから、そこでなんか切っちゃうのって、そのお金を無駄にしてる感じがしちゃって、こう申し訳ないじゃないですか、ネトラジ側のジーターレスよレスも呼んであげればって書いてあるんですけど、ジーターじゃないんですけども、ジーターなんですけど、自分の板のジーターなんですけど、K と S と僕の話ないですかって書いてあるんですけど、 K と S と僕の話ないですかって言われても、これ夏野さんって方のお話、なんですけど、自分も好きなんですけど、昔ホラーテラーっていうサイトがあって、そこでやってた、書いてこうアップしてたみたいなんですけど、なんかいろいろあってアップしなくなっちゃって、その後どこかで見かけることもなくっていう、だから自分もあれば読みたいですけど、もう全部読んじゃったんで、他に何かアップされたら読みますけど、全部読み終えちゃったんで、ずいぶん前に、だからないですね特に、面白かったんですけどね、普通に、そう残念でございます、寂しいでございます、そういうことでございますね。だからで変な話、自分はただ読んでるだけなので、別に自分は話をかける人間ではないので、ただ読ませていただいてるっていう状況なので、その辺は自分に変な話聞かれても何とも言えないんですけど、とりあえずまあ、新しい話はもうずいぶん前に、アップされてからその後ないから、多分ないと思うんですけどね、そうホラーテラーっていうサイトももうないですしね、で残り1分切りましたね、延長できませんって書いてあるね、1分前だから、とりあえず夏野さんの話は全部読んでますんで、ホラーテラーはないで、ホラーテラーにアップされてた話を他のサイト、まあ、コアバナさんとか、まあ、そういったところで入ってたりとかするから、あまだ残ってたりはするんでしょうけど、ってことですね。おコミュニティに登録していただいた方がいるってことで、こういうのを入るとこれありがたいですね、と言いつつも自分全然生やらないから、これ入ってもってあれなんですけども、とりあえずアザースで、もう一回また、やりますんで、聞いていただければ、はい、ということで、1回ニコ生これで延長したやつ終了して、のでまた生放送これやんなきゃねと、こういうとこでございます。だからちゃちゃい、でも1時間、約1時間こうやってたわけだけど、なんか早かったな。長い話をパッパってこう読むとやっぱ1時間って早いですね、チケットのシルバーが2枚、ありますね、どうしましょうっていう話なんですけども、2時から20時限定で使用可能なチケット なそうなんですけども、で有効期限が11月の29日。もうどうすんのこれ、すぐやらないとなくなっちゃう。だからね、そういう意味でもそのなんていうのかな、金を別に、まあ、なんか 無料期間中のポイントをこう入れてくださってるっていうのもあるかもしれないけど、そうじゃない方がもしいたらね、なんでこんな、もうそんなことせんでもいいのにって思うんだけど。そう、無駄になっちゃうしね、そのチケット来ても自分そんな2時から20時なんかじゃ配信しないから、チケット、シルバーチケット2枚って書いてある、2枚、2枚もらってもさ、普通にやろうと思っても自分のやる時間帯ではその間に全然やらんからね。そうだから申し訳ないよね。で、次、また始めるということで、今回もこうパッと乗ってくれたらいいんだけどね。配信をこう開始する前に。パッとこう繋がったらいいんだけどね。さあどうなるか。本番開始と。で本番開始をして開始になりました、なったよと。で配信開始して、のでこれで乗るか、一発で乗らないのかな基本的にはっていう感じ。乗らないね、乗らないよね、乗らないよね。乗らないよね。こう波に乗ってこうパッとこう押したら乗ってくれりゃいいんだけどさ、乗らないんだよね。これがまた乗らねえんだ。これでもう1分経過してっからね。これわい。さ、乗るか、乗るか、乗ってくれ。もう最後の最後でこれで時間食いまくってまたできなくなったらもうやだからな。なんで一発じゃ乗らんのかね、本当に。一発、さっきは2発目3発目ぐらいだったんだけど、すぐ乗ったから。で連打してるわけじゃないんですよ、さっき言ったように乗るまで若干ラグがあるから、その押してからちょっと、十数秒数十秒待って乗らなければもう一回切って、押すってことをしてるんですけど、十数秒じゃないね、数十秒は待ってるよさすがに。乗らねえな。乗らねえんだまた。これがめんどくせえ。マジで乗んねえじゃん。もう最後あと1話やるんだからさ、乗ってくれよ、これ。頼むよ。なんでこんな乗んないの？これよくわかんないよ、ほんと。さっきだって即乗ったじゃん、このさ、このバラつきは何なの？この。まあ 周りの番組とのなんかもあんのかもしれないですけども、あるかもしれませんけども、けども乗ってくんないと困るんですけども。やだよ、もう 最初と最後が無音暗闇放送で終わるっつうのは。おい、乗らねえ、マジで乗らねえ。だって同じことやってんだぜ、別に。同じソフトを上げてただ配信開始ボタンを押してるだけなのに、こうも差がつくもんかね、こう乗るときと乗らないときで。どういうことなのかな。あ、乗った。もう4分経っちゃったよ、おい。もう4分経っちゃったよ。4分経ってからのスタートじゃ、30分っていうのも、これ、なんて言ったらいいかよくわかんねえよ、これ。はい、残り26分でございます。さてと、やるか。この辺がな、テンポ悪いよな。まあ、借りといてあれですけども、無料だしね。あんまり文句言うのもあれでしょうけど。で、ですね、チケットうんぬんかんぬん言われたんですけども、シルバーチケットっていうのが2枚、まだあるって表示がされてて、そのシルバーチケットっていうのは、2時から、次の2時から8時、20時ですね、まで、の間での配信で、こう使えるチケットらしくて、今はその時間帯じゃないので、ね、使えません。残念ですが、ということで、まあ、使えないんですね、残念ながら。で、シルバーチケットは1回の放送で2枚使えるのかって書いたんですけど、知りません。ちょっとその辺は自分知りません。使えるんですかね、どうなんでしょうか、わかりません。はい、で、残り24分半なので、自分そんな時間にね放送しないんですよね。まあまあそういうところで、まああれなんでしょうけど、だからまあ人が少ない時間帯なんでしょうね、そのまあ、8時以降からはね、やっぱ多いんでしょうから、その2時までっていうのは。ということで、ちょっと申し訳ないんですけども、まあ、そんな感じです。で、海を見たらあかん日っていう題名の話のやつを残しているので、それをやって、今日は終わりなのかなと思います。じゃあ、それをいきたいと思います。9月にうちのばあちゃんの姉、大ばあって呼んでたが亡くなって、一家揃って泊まりで通夜と葬式に行ってきた。実質今生きてる親族の中では大ばあが最年長ってのと、うちの一族はなぜか女性権限が強いってのもあって、葬式には結構当園の親戚も集まった。親戚に自分と一個違いのシューちゃん男って子がいたんだけど、親戚の中で自分が一緒に遊べるような仲だったのはこのシューちゃんだけだった。会えるとしたら実に15年ぶりくらい。でも通夜にはシューちゃんの親と姉だけが来てて、期待していたシューちゃんの姿はなかった。この時ふと小学生の頃に同じように親戚の葬式、確かオーバーの旦那さんがあって、葬式が終わってからシューちゃんと一緒に遊んでて怖い目にあったのを思い出した。うちの父方の家系はちょっと変わってて、家督を長男じゃなくて長女が継いでいるらしい。 父方の親族はオーバーもみんな日本海側の地域にいるんだけど、うちの親父は三男ってのもあって地元では暮らさず大阪の方まで出てきてて、そういった一族の風習とは無縁。しゅうちゃんの家もうちと同じように地元を離れた家みたいで神奈川在住。夏休みは毎年お盆の少し前ぐらいからオーバーの家に集まって、法事だの地元の祭りに行ったりだの親族揃って過ごす。うちとかしゅうちゃんの家なんかは他の親族と違ってかなり遠方から来ることになるので、オーバーの家で何泊かすることになる。オーバーの本宅が海に近い、道路挟んで少し向こうに海が見えてるから、朝から夕方までしゅうちゃんと海に遊びに行ってた。俺が小学校 2,3 年の冬にオーバーの家で葬式があって、死んだのは旦那さんのはず。その時もうちは泊まりがけで通夜と葬式に出席、しゅうちゃんのところも同じように泊まりで来てた。もともと俺は能天気な人間なんだけど、その頃は輪をかけて何も考えてなくて、葬式云々よりもしゅうちゃんと遊べることしか頭になかった。朝出発してオーバーの家に着いてご飯食べてしばらくしてから通夜。この辺は何かひたすら退屈だったことしか覚えていない。全然遊べないし、泊まるときは離れが裏にあってそこに寝泊まりするんだけれど、そのときは他に来てた親族がほとんど泊まるから離れが満室。自分たちは本宅に泊まった。晩飯終わってから、なんでこんな日に亡くなるかねとか親戚がボソッと口にしたのを覚えてる。翌朝起きたら、だいぶ早かった、6時とか。おばあとかばあちゃん、他の親戚の人がバタバタしてて、家の前に小さいカゴ、なんで木で編んだそれっぽいものをぶら下げて、それに変な紙の短冊みたいなものを取り付けたりしてた。ドアや窓のあるところ全部に吊るしてて、紐一本でぶら下がってるから、ついつい気になって手で叩いて遊んでいたら、親父に思いっきり頭殴られた。そのうち雨戸、木戸っていうのかなとか全部閉め始めて、雨戸のない台所とかは大きな和紙みたいなのを窓枠に画鋲で留めてた。人が死んだ時の風習かなってのが最初の感想だった。朝も早いうちから告別式が始まって、途中はよく覚えてないけど、昼少し過ぎたあたりにはほとんど終わってた。薄情な子供かもしれないけれど、これ終わったら遊べるってことしか頭になかったな。途中昼飯食べたんだけど、みんなあんまり喋らなかったのを覚えてる。何時頃か忘れたけど、結構早いうちに他の親戚は車で帰って行って、本宅にはうちの家族としゅうちゃんの家族だけが残った。夏みたいに親戚みんなで夜まで賑やかな食事ってのを想像してたんだけど、しゅうちゃんとちょっと喋ってるだけで怒られたのが記憶に残ってる。家の中でしゅうちゃんと遊んでたら、静かにせえって怒られた。夕方にいつも見てるテレビ番組が見たくて、テレビ見たいって言っても怒られた。とにかく静かにしとけって言われた。今思ったら、親もおばあもばあちゃんも喋ってなかった。あんまりにも暇だから、しゅうちゃんと話して海見に行こうってことになった。玄関で靴を履いてたら、ばあちゃんが血相を変えて走ってきて、頭叩かれて服掴んで食堂の方まで引っ張っていかれた。食堂にしゅうちゃんのお父さんがいて、ばあちゃんと二人で、今日は絶対に出ちゃいかん、2階にいときって真剣な顔して言われた。そのままほとんど喋ることなく、しゅうちゃんとオセロか何かして遊んでて、気がついたら2階で寝かされた。どれぐらい寝たのかわからないけど、寒くて起きたのを覚えてる。2階から1階に行くときに魚臭さのある匂いがした。釣り場とかよりもうちょっと変な塩臭さ。時計を見に居間を覗いたら、オーバーとかうちの親が新聞読んだりしてて、誰も喋ってなかった。なんか妙に気持ち悪くて、トイレで用を足した後2階に戻ろうとしたら、廊下でしゅうちゃんと出くわした。あんね、 夜に外に誰か来るんだってと、しゅうちゃん。オーバーたちが今朝何かそれらしいことを口にしていたらしい。それをしゅうちゃんが聞いたようだ。ちょっと確かめてみたいけど、2階も雨戸が閉まってて外が見えない。便所の窓を開くんちゃうかな。さっきトイレの小窓がすりガラスで雨戸がなかったのを思い出した。便所は家の端で海側道路側に窓があるから、二人で見に行こうということになった。冬のトイレは半端じゃなく寒いんだけど、窓の一つ向こうに何かがいるという思い込みから、秘密基地にもこもるような奇妙な興奮と同時に背筋に来るような寒気を覚えた。ほんまにおるん？小声でしゅうちゃんに話しかけ、しゅうちゃんもひそひそ声で、いるっておばあが言ってたもん。トイレの小窓は位置が高く、小学生の自分の背丈では覗けない。便器の給水パイプが走ってるから、そこに足を乗せて窓を覗く形になる。最初は自分が外を見ることになった。音を立てないように静かに窓をずらして外を見た。軒の下でカゴが揺れてる。視界の端、道路から家まで何か長いものが伸びていた。よくわからないけど、その長いもののこちら側の先端が少しずつこっちに向かってきている。10秒ほど見てから何か無性に恐ろしくなって身震いして窓を閉じた。誰かいた？よくわからんけど何かおった。僕も見る。何かこっちに来てるみたいやし、逃げようや。多分自分は半泣きだったと思う。寒さと得体の知れない怖さで今すぐ大声で叫んで逃げたかった。な、戻ろ。トイレのドアを開けてしゅうちゃんの手を引っ張った。僕も見る。ちょっとだけ、ほんのちょっとだけだから。しゅうちゃんが自分の手を振り切って戻り、給水パイプに足を乗せた。窓をずらして覗き込んだしゅうちゃんはしばらくしても外を覗き込んだまま動かなかった。なあ、もうええやろ、戻ろうや。マルマン君、これ。言いかけて途中で止まったしゅうちゃんが外を覗き込んだままヒッヒッと引きつったような声を出した。何が何だかわからなくてオロオロしてると自分の後ろで物音がした。お前ら何してる？しゅうちゃんのお父さんがものすごい形相で後ろに立ってた。言い訳どころか一言も喋る前に自分はしゅうちゃんのお父さんに襟をつかまれ、便所の外廊下に放り出された。一呼吸置いてしゅうちゃんも廊下に放り出された。その後トイレのドアが叩きつけられるように閉められた。音を聞きつけたうちの親とオーバーが来た。
ドアを
と親父に張り手で殴られ、オーバーがつかみかかってきた。まるまる、自分の名前のこと。
お前見たんかい、見たんかい。
怒ってると思ったけど、オーバーは泣きそうな顔をしてた気がする。何一つわからないまま周りの大人たちの剣幕にどんどん怖くなっていった。外見たけど何か暗くてよくわからんかったから、すぐ見るのやめてん。答えた自分にオーバーは、
本当にか、顔見てないんか
と怒鳴り、泣きながら自分はうなずいた。そのやりとりの後ろで親父と後から来たばあちゃんがトイレの前に大きな荷物を置いて塞いでた。しゅうちゃんのお父さんが、
しゅうじお前は
と肩をゆすった。自分も心配でしゅうちゃんの方を見た。しゅうちゃんは笑ってた。しゃっくりのような声だけど、顔は笑っているような泣いているような突っ張った表情。
修二、修二
とお父さんが揺さぶったり呼びかけたりしても反応は変わらなかった。一瞬みんな言葉に詰まって、薄暗い廊下で見たその光景は歯の根が合わないほど怖かった。しゅうちゃんが服を脱がされて奥の仏間の方に連れて行かれた。オーバーはどこかに電話している。今でしゅうちゃんのお母さんと姉が青い顔をしていた。電話から戻ってきたおばあが、
しゅうじは夜が明けたらすぐに父さんとこに連れてくで
と幕下ててシュウちゃんの親はひたすらうなずいてるだけだった。自分はばあちゃんと親に腕をつかまれ2階に連れて行かれた。やっぱり服を脱がされてすぐに着替えさせられ、敷いてあった布団の中に放り込まれた。今日はこの部屋から出たらいかんで、そう言い残して出て行ったばあちゃん。閉められた襖の向こうから何か短いお経のようなものが聞こえた。その日は親が付き添って一晩過ごした。明かりを消すのが怖くて布団をかぶったまま親の足にしがみついて震えてた。手足だけが異様に寒かった。翌朝ばあちゃんが迎えに来て、一階に降りた時にはしゅうちゃんは痛かった。しゅうじは熱が出たから病院に行ったとだけ聞かされた。部屋を出る時に見たんだけど、昨日玄関や窓にぶら下げてあったカゴみたいなものが自分の寝てた部屋の前にもぶら下げてあった。朝ご飯食べてる時にオーバーから、お前ら本当にバカなことをしたよみたいなことを言われた。親は帰り自宅を済ませてたみたいで、ご飯を食べてすぐに帰ることになった。オーバー、ばあちゃんに謝るのが挨拶みたいな形で家を出た。家に帰った日の夜、熱が出て次の日に学校を休んだ。ここまでが子供の頃の話。翌年以降、自分はオーバーの家には連れて行ってもらえなかった。中学2年の夏に一度だけオーバーの家に行ったが、その時も親戚が集まってたけれど、しゅうちゃんの姿はなく、しゅうじ、塾の夏期講習が休めなくてね、としゅうちゃんのお母さんが言ってた。でも、今年9月のオーバーの葬式の時に他の親戚が、しゅうじ君、やっぱり変になってしまったみたいよ、と言ってたのを聞いた。あの時しゅうちゃんが何を見たのかはわからないし、自分が何を見たのかははっきり分かってない。親父にあの時の話を聞いたら、海を見たらあかん日があるんやとしか言ってくれなかった。以上、海を見たらあかん日っていう題名の話でございました。はい、というわけで、これで全部読みました残りが9分でございます。また9分、これどうすりゃいいんだろうっていう感じですけども、どうしようこれ、困ったねこれ。微妙にこの残ってんのがこれまた困っちゃうんだこれもう一枠すれば39、最後も鼻ほじってお別れするかと。アンケートを取ろうって書いてあるんですけど、アンケートなんかあります、ネタ。アンケート何すんの、アンケートのネタ。残り8分半。どうする?何をすんの、アンケート。アンケート特にネタがねえよ。投票する政党。いらねえ、そのアンケート。それ見てどうすんの、それ。それ打ち込むのもめんどくせえし、もう。投票する政党。今現在どこの地方か、海外含む。どうしたらいいの、じゃあ、今どこから聞いてるか、男女と年齢、どっちやんの、どっちやんの、男女と年齢いこうか、そっちの方が簡単だ。男女、どっち、で、男、女、両方と、両方じゃねえ、どっちか、男、女、 その他その他って何なんだよ。もうすごい簡単簡単、あの今聞いてる方、あの男性ですか女性ですか、それともどっちでもないですと、いう方、いるのか知らねえけど大抵ね、多分ね、その他は何パーセントかいくんで、どうせ、まあそんなもんですよ、アンケートっつうのはそういうもんだから、ぶっちゃけね、その他が何パーいるかをこう予測するゲームみたいになってるよ、多分ね、まあどうなんですかね、あのとりあえずちょっと、残り5分まで待ちましょうか。今残り6分半なんで、そんな待たなくていいかな。もうちょっと押してもらって、その他何パーいくかね、1割ぐらいは、まあ、下手すとこ1割超えてるかもしれないもん、ね、真面目に押してもらったところでそれもそれでっていうのはあるけど、でも真面目に押してもらった方が面白いっちゃ面白いかもしれないけどね、残り6分 あと30秒ぐらい待つか、8割その他言ったらもうそれやりすぎだなそれどうかね、でも男女比どれぐらいなのかね、わかんないけど、次は聞き始めた年齢やろうと、じゃあ聞き始めた年齢を次やって、終わりにしましょうか、真面目に押した結果がその他なんだよなって書いてあるけど、まあそれはそれでじゃあもう結果出しましょう、結果表示をするぞ、ファイッその他押しすぎだろこれ、 23% もいるじゃねえかその他が、で男 52% 女 25% だって、女性とその他がだいたい同じぐらい聞いてて、男性がだからまあそんな感じってこと ね、残り5分切りましたんで、はい、まあそういうことでした。その他 23% もいるっていうことでびっくりですけども、押せって振りをするからって振りしてないし、でですね、次が、この自分の配信を聞き始めた年齢、これめんどくせえなこれ、10代、20代、30代、これ打ち込むのはめんどくせえ、時間ありゃいいんだけどさ、ねえから、年齢？年代？どっち？あ、そうか。もう入れなくていいんだ。10、20、30でいいの？今の年齢？え？聞き始めたでしょ？今現在なの？どっち？どっちよ？どっち？あ、じゃあ、あなたの年齢にした方がいいの？もう時間がねえんだ、時間が。じゃあ今ね、はいはいはいはい、もうちょっと60までしか作んなかった、残り3分、じゃあこれ残り1分半ぐらいまでこれ待つか、これ今あなたは何十代、これ10代の方か20代の方か30代か40代か50代か60代か、これはちょっとね、真面目な方がこれは面白いと思う、変にだってどうせ別にバレないんだからさ、真面目に書いてもら打ってもらった方が面白いと思いますよ、何年聞いてるかっていうのもやればよかったか、90って60、70代っていないだろう、さすがに60代もいるかすら分かんねえけど、 残り1分半になったら押すかな。じゃあちょっと真面目に、70代いたっけ前、もう忘れちゃった。70代でも本気でいたのかあれは。わからんけど、残り30秒、残り30秒ですんで、ちょっと真面目に、押していただけたらと。別にこれなんか残るわけでもないから、その辺はもう遊びで。お願いします。時間があんまりなくなってきました。残り15秒ぐらいで、ちょっと結果出したいと思います。押していただけたらありがたいです。60以上でよくねと。もうなんかさ、時間ありゃいいんだけどねえから。はい、もう結果出すよ。はい、結果、おい、やっちゃいい。10代が 8%、10代 8%、 20代が 29.1、 30代が 47.4、 40代が 9、 50代が 7.2、 60代が 5.4。 変にリアルだな。20代と30代がすごい多くて、10代もいるっていう。で、40代が 9%。 これリアルっぽいな、これ。で、60代が 5.4 もいるの。50代が 7.2? 不思議だ、そんないるのこれ。マジ?って思うけど、でもなんかちょっとリアルっぽいけど、30代がもう半分ぐらいいますわ。ということでですね、残り30秒、残り30秒しかない。ニコ生なのに10代少ないぞって書いてある。1人 5.4% かもね、と。5.4% じゃ 8% にならねえ。というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルはですね、いつものところにアップしたいと思うので、ちょっと落として聞いていただけたらと思います。はい、ありがとうございました。ニコ生お疲れ様でした。先にニコ生切ってから、ネトラジ切りたいと思います。ありがとうございました。また機会があったらよろしくお願いします。ほいじゃ、バイバイ。はい、で、ニコ生終わりで、ヤンスで、あとはネトラジの方、ネトラジの方も別にダラダラ喋るわけでもなく、同じようにありがとうございました。これで切りたいと思います。最初グダグダすぎて申し訳なかったです。まあ3時間半ぐらい、最初の1時間は非常に無駄なので切ってしまってもいいぐらいの感じなんですが、とりあえず、そのまんまアップしたいと思います。じゃあ、この辺で終わりにしましょう。また機会があったらですね、聞いていただけたらと思います。ポンってなっちゃいましたね。とりあえずこの辺で終わりにしましょう。じゃあまたこれからもですね、まあ、適当に、続けていけたらと思います。と思いますんで、まあ、もしよかったら聞いていただけたらと、いうふうに思います。じゃあありがとうございました。お疲れ様でした。ほいじゃあこの辺で、ではバイバイ。